同人誌印刷会社猫のしっぽプレゼンツ、
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。イベントが多くてさ
多いですね。
いや楽しいですよ、もう今月10月はねまた大阪行ったりなんかしてね、高橋秀幸さんとね、高橋君とね、無限ライブっていうのをですね、大阪行って、そうですね、はい、ね、前の日だから神戸でトークライブをやって、でそのまま青春ラジメニアに生放送で出て、で次の日、福島っていうのがね環状線で大阪のねあるんですけど、でその福島のところにあるライブハウスで、高橋秀幸君と一緒にライブをやるというね、そんな感じでございますね。まあ他にもちょっといろいろ大小あるんでございますけども、まあイベントといえば先月もね、いろいろあったんですけども、なんかメールいただいてますよ。
はい、ラジオネームショボピンさんからです。ショッカーさん、レナさん、こんにちは。
こんにちは。
レナさん、猫社長。9月1日の川崎アニソンナイト3、本当にお疲れ様でした。私にとっては大好きなメリーメーカー2年ぶりのライブということで楽しみにしてました。ありがとうございます。メリメのステージは以前と変わらずわちゃわちゃして楽しいひとときを過ごせて元気が湧いてきました。
わちゃわちゃ
やった。川崎純情小町に負けない可愛さで最高でした。ありがとうございます。また猫社長や共演した青丸ミクさんが特撮ソングを歌ってくれてさらに嬉しかったです。メリメのステージを除けば猫社長が東映版スパイダーマンを歌ったのが個人的に一番良かったです。今後も猫のしっぽさんの企みにできるだけ乗っかりたいと思います。
え、社長スパイダーマン歌ったんですか。
ですよね。スパイダーマン最後に蜘蛛の糸みたいに投げてました。
投げたんだ。すごいすごい。 あれ一発高いんですよね結構ね。
あ、そうなんですね。そしてショッカーさん、
はいよ。
9月17日のヒーローフェスティバル御殿場小山の司会進行、お疲れ様でした。
あれ来てくれたんだ。
うん、みたいです。なんといっても水木一郎さん、串田明さんのスーパーヒーローライブが最高に熱かったです。
あ、よかったよかった。
宇宙刑事ギャバンやマジンガー Z といった代表曲はもちろん、ご当地 CM の富士サファリパーク CM ソングやタトバの効果音も生で聞けたし、隣のサーキットで行われていたカーレースのリアル走行音バックにしてのマシンハヤブサグランプリの高に感動しました。
そうそう、リアルだったんだあれもね。効果音最高
すごい
です。あれ1台何億するマシンから出てる音でさうーんってやりながらね、グランプリの高最高でしたね。
はい、全国各地からご当地ヒーローも駆けつけて、御殿場小山の新しいヒーロー稲ハンザーの命名式も行われてましたね。
はいはいはい、あ、これも司会やりましたね、稲ハンザーの命名式。
うん、はい、この日はずっと雨で肌寒かったけど、朝恐竜ジャーを見九レンジャー恐竜ジャー
だ
った
。そうだ、恐竜
ジャーだ。九レンジャーを見てから車で参上した甲斐がありました。前日には猫社長とレイナさんが出演した小杉ブルーパークにも行ったし、楽しい土日を過ごせました。本当にお疲れ様でした。
はい、ありがとうございます。なんで、言ってくれよなあ。
そうですね。
もう、そう、密かに見てんだよ。
そう、って言ってくれる
よって。おショピンってな。そうだよ、ね、まして御殿場なんかはほらその全然あのフラットなとこだったから。
そうなんですね。
俺もう自分の出前以外ずっと会場ブラブラしてたもん。
へ
え、うん、で自衛隊の特殊車両とかあったからさ、なんかパックスリーみたいなのがこうあったから、もうこれパックスリーですかって言ったら、いや違いますって言われたけど、でも車両全く同じやつで、なんかパックスリーとかその後ろに積んでるやつの、まあもちろん中身が違うんだろうけど、で角度がですね、パックスリーは何度でこれは何度なんです。
いや、わかんない
意味わかんないんだけど、でもいろんなもん見たりね、
はい、
でプリキュアのお姉ちゃんたちが来たりね、着ぐるみさんが、でたまたまそれやってるとこの社長が友達だったりとかね、やっぱいろんなところでつながってるんですよ。やっぱつながりは大事だよね。
大事ですね。
ってなところでございまして、つながってつながって、今回ですね、
はい、
皆様のおかげでですね、120回この番組丸10周年を迎えることができました。ありがとうございます。
10周年って、
はい、本当にね、多くの皆さんが応援してくださって聞いてくださるんでね、
そうですよね、
はい、
出ないと続かないんですよ。
そうなんですよ、ね、あとはもう猫社長が嫌だって言わない限りはですねありがとうございます。猫社長とこうしてね、今日もニコニコして横で、カメラマンにね
やってい
ただけますけど、さあそんな中でもつながりといえばですね、今日も私ですね、とてもとてもつながっている方をゲストで、来ていただきましたのでご紹介したいと思います。もうね、科学戦隊ダイナマンの時本当にお世話になりました、ダイナブルーこと宇野木浩二さんです。
こんにちは、宇野木浩二です。よろしくお願いします。
はい、爽やかです
と言っても、はい、知ってる人は知ってるけど知らない人は全く知らないと思うんですよ。
いや、誰だってそうです、誰だってそうですよ。
でも番組聞いてる人はみんな知ってると思います。そうそう、だ
からこの番組聞いてる方はやっぱ一種 の信者さんなん でこれはあの知らないとダメですよ。
そうですか。
例えば、うん、静岡県民の皆さんに、うん、富士サファリパークを知らなかったら県民やめなさいっ て、ね、この間言ってきましたけれどもうん、うんね、そのぐらいやっぱ特撮ファンだったら、ね、まあ、もちろんね、はい、スーパー戦隊シリーズのね、うん、科学戦隊ダイナマ一番爆発が多かった一番火薬を使っているしかも当時は CG とか、ね、ほとんど使ってないわけですから、ね、ないですから、
うん、リアルな、
ね、リアルに爆発ね、はい、お互いそこの中で共に戦ってきた
爆発をくぐり抜けてきた
爆発戦友なんですけどもね、
その頃が、
はい、
初体験でしたっけ。初体験じゃない
どうしたんですか
そうですね、初めてお会いしてそのままお仕事一緒にさせて いただいたから、そうですね、34年来の、
はいはいはい、
そうなんですね、
ことになりますよね、はい、そうだからそれまでね宇野木さん京都の方に行ってらっしゃったんじゃないですか。
そうなんですよ、
ね、
はい、ね、やっぱりダイナマのために京都から東京に戻ってきたという、
はい、そうですよね、はいはい、もちろん宇野木さんの存在はもう一方的にもちろん僕らは存じ上げていたんですけれども、
いやいや
いやいや本当にほらあのそういうジャックのムックとかあったじゃないですか、
はい、
そこにちゃんとこうジャックメンバーがね、大場健二さんとか春田純一さんからねこうダーッと、で当時ですから真田広之さん、塩見悦子さん、黒崎光さんとかね、こう名簿をこうあれしていくとね、宇野木浩二、ね、
ありがとうございます。
あ、なんかあこういう方がいらっしゃるんだな、で、あ京都でね、であの頃だと京都は影の軍団とかですか。
そうですね、ね、私が一番最初に、はい、お仕事させていただいたのが、うん、デンジマンなんですよ。
お、電子戦隊デンジマン、
はい、
はい、
で、まあ、ジャックに入って、
はい、
いろいろ鍛え上げられて、はいはい、そろそろ現場に出してもいいかなっていう時に、うん、デンジマンにまず最初行きまして、はい、それから次何でしたっけ、サンバルカン、
サンバルカン、
はい、サンバルカンの途中で、うん、千葉真一がちょっと京都においでと、俺のそばで勉強しろって、
俺のそばで勉強しろ、天魔不滅ね、我が身すでにって、いちいちこれやんないと
みんなダメなんですね、
我々の中で気が済まないんですけど、
そうですね、
で、まあ、はい、京都で、
はい、
うん、まあ、勉強させていただきながら、
なるほど、
え、はい、剣会の方とか、
ね、はい、剣会のね、
斬られ役とかも、はい、そういう、こう、はいはいはい、剣の道もちょっと勉強させていただきながら、うん、まあ、ジャックのね、精鋭中の精鋭ですよね、真田広之、塩見悦子ですよ、
はいはいはいはい、
その中で、まあ、うん、一生懸命
鍛えられたわけですね、
そうなんですよ。
そうだからね、サンバルカンの時に、オープニングのクレジットで宇野木さんのお名前は拝見してますね、
はい、
はい、今はねほぼ撮影に関わった、戦闘員の人たちとかね、まあ、そういう絡みの人、はい、スーツアクターの方はほぼほぼ今全員、
ね、名前が
乗るようになりましたけど、はい、ね、うん、当時はねやっぱこうえりすぐりのやっぱジャックの方だけとかね、
クレジット乗らない方もいるんですもんね。そうそうそう、
はい、
あ乗ったことない。そうですよね、私そうだ、そういえばそうです、うん、今まで不思議に思ったことがなかったけど、そういえばクレジットにない、
うん、ないよ。
そういえばそうでした。
多分ね、東映作品で初めてクレジットにテレビで乗ったのは俺ゴーカイジャーだと思う。
嘘、
うん、あとは、まあ、スーパーヒーロー対戦とかの、
ね、
映画はね、映画には、
は
い、載せていただいたんですけど、
そうですよね、
テレビの方では
マスター出てるんだなって思って普通に見てたけど、はい、そういうのクレジットに、
うんうん、だから少ないんですよ本当に。
そうか、
だから新堀さんとか、ね、うん、メインの5人と、ね、ロボットの草加さんとがそれで1枚でしょ。
そうですね、
でその次に、ね、5、6人こうだと出てる名前の方が大体ジャックの方ですね。で仮面ライダーだとそこが大野研究会の方だった、はい、だから何人かこういて下に各校大野研究会、
うんうん、
同じやり方でサンバルカンの頃だとやっぱり6人ぐらいのお名前があって、はい、一番下にジャパンアクションクラブっていう風に、
う
ん、だから僕らはそのジャパンアクションクラブの中にこう全部キューッと入ってる感じ、
入ってるんですね、キューッと入って
る、はい、だから僕もだから一番最初のお仕事はジャックさんのお仕事は電子戦隊デンジマンです。
はいはい
はい、なんだ同期だったんじゃん。違う先輩だ先輩
で京都に
行って、はいはいはい、
影の軍団の2と3を、
はい、2、3、はいはい、
やっ って、うん、で柳生暴れ旅、
あったあった柳生暴れ旅、
はい、そういうのをふ、まあ、経験しながら、はい、急に東京に帰っておいでと、
はいはいはい、
そういうことで、
あ、そうだ
ったんですね。まあ、その間にあの真田広之の映画とか、
うんうんうん、そうか、広之さん当時ね、
そうなんですよ、角川で角川、ね、その都度こう、はい、アイドルを、
はい、はいはいはいはい、薬師丸ひろ子さんとかね、あの時代ですからね、
いや、うん、あの真田広之の映画のためにオーディションするんですよね、
うん、あ、そんなことあったんだ、
そうなんですよ、
はははは、
だから燃える勇者とか、
あ、燃える勇者行った行った、
伊藤
見に行った見に行った、伊藤和江さん、
和江ちゃん、
そうだ、まだ14、15歳ぐらいの頃でね、そう、あの東映に研修所の子役さんだったんでね、まだね、だから仮面ライダーストロンガーとかに普通に子役で出てるっていうね、
で、あの伊賀忍法帳で、
はいはい、
渡辺典子ちゃん、
あ、渡辺典子さんだ、角川三人娘だね、
そう、
あ、いいね、そうか、そんな時代だから東映庁の若様なんて言われた頃もありましたもん、だって真田広之さんがね、
はい、
ね、
すごいですね、
やっぱ伊賀忍法帳とかね、あの時代のね、はい、あと桃地三太夫のね、
はい、
あの天守閣からのやっぱりダイビングというか、
あれが映画デビューですよ、真田広之の、
あ、主役の、
主役ですね、
はいはいはい、
で現代劇ではホイロ鉄拳、
ホイロ鉄拳またたた、
でそのホイロ鉄拳から私参加するようになったんですよ、
はい、ホエロ鉄拳で上半身裸でカンフー着て、
そう
なんかね、即答をしてる写真を見たことがある、あ、ね、
ブッチャーが出てまして、
アウトライザーブッチャーが、はいはいはい、
で、あのビール瓶で頭殴って、
はい、
本当に血が出るんですね、
ああ
の飴のビール瓶なんだけど、
はいはいはい、いわゆる小道具のね、
はい、
それなのに血が出るんですよ、
すごいプロですね、やっぱり、ね、
仕込んでないですよ、
仕込みなしで、ちゃんと出るんだ、
出るんです、
だからあの女優さんが絶対に時代劇で汗をかくけど顔だけには汗かかないみたいな、
そう、
ね、小道具の瓶で殴られても血が吹き出すっていう、すごいぞアブドラザブッチャ、
すごいんです、
へえ、そうなんだ、すごいな、この間あのたまたまプロレス見に行ったんですよ、ついこの間、
はい、
で大仁田篤選手が出てきて、
はいはい、
そしたらいきなり敵があの毒斬り攻撃っていうんでプーってなんか顔に吹っかけて振り返ったら顔が真っ赤だったんですよ、だけど、まあ、要するに毒斬りって言ってんだけど見た目はなんか本当おでこ切って血が出真っ赤に見えるんだな、やっぱ演出というかすごい効果だななんてのを思いましたけど、ブッチャーの場合はそういう効果なし、特製でパーンとったらパーンと切れるっていう、
で額にもう、うん、もう何十本限りなく、ね、ま
あ、すごいですよね、
あの傷があるんで、
ギザギザ、ね、
はいはい、切れやすいっていう、
ね、ああそうですよね、へえ、ブッチャーとも共演してるんだ、
はい、
いいですね、今日はだからそういうこうなんかあの時代の面白い話なんかも中心にですね、
はい、
いろいろと伺っていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします、
こちらこそよろしくお願いします。ショッカー大野の秘密基地へようこそ。今回はダイナブルーこと宇野木浩二がお邪魔してます。
皆さんこんにちは、同人印刷の猫のしっぽです。当社は皆さんの夢をお預かりしてそれを形にする会社です。同人印刷なら猫のしっぽにお任せください。お待ちしております。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。ショッカー大野の
48階です。いらっしゃい。
はい、ということで、
はい、
今回はですね、
うん、
もう私の、まあ、スタントマンの先輩でもございまして、
はい、
ね、宇野木さんにいろいろなお話を伺っていこうということでございますけれども、
うん、
まず、少年時代のお話から伺っていこうかなと、うんうんうん、なかなかこういうのって聞けないので、
はい、
お生まれは岡山県というふうに伺ったんですが、
そうです、岡山県岡山市で、
はい、
ですね、これご存知かな、
はい、
あの体操で有名な、うん、あの関西高校っていうのがあるんですよ。
ほうほうほうほう。
で、まあ、出身者としては森末慎
二、うん、あら森末さん金メダリスト、はい、
あの、ちなみに同級生なんですよ。
そうなんだ。
中学校が一緒で、
はい、
まあ、あのクラスは同じクラスになったことはないんですけど、
いやいやいや、でも同じとこに、
すごい、
やっぱなんだろう、こんだけだって同じ中学だって、
はい、
全国に、ね、何千何万とある中で同じところに、
でしょ、
その、
で、そこの高校に私は通ってないんですが、そこの真ん前に住んでたんですよね。もう今は大きな道路になっちゃって、ないんですけど、
はい、
でまあ何をやってたかっていうと、もう子供の頃はその関西高校っていうのは山を切り開いて高校を建てて、でもう暇があったら小学校の時うちに帰ればランドセルを放り投げて山に登ってた。
山に登る。
で木にぶら下がってブラブラ。
完全に野生児だったんですね。
で飽きてきたらその高校に降りてきて体操の練習を見てたんですよ。
はい、名門のね体操部の練習を
誰にも教わらなくて、うん、ああやって回るんだって、うん、バク転とかもう小学校3年ぐらいの時に見よう見まねでやってましたね。
すごい、
ね、
あらららららら、
まあ、あの山を駆け巡った、うん、そういう体力もあったんでしょうね。
自然人
ですからね、うん、まあそんなこんなで、うん、だーっとそのまんまですね。
そうですね、そのまま今日に至る。それではどうもありがとうございます。終わっちゃう。
終わっちゃう。
でもじゃあすでにじゃあその時にもう三つ子の魂じゃないですけども、
すごいですね。
まあもともとそういったね素養もあるんでしょうけども、
そうですね、やってみようって思ってこう、うん、誰でもホイホイってできるわけじゃないと思うんで、やっぱできたっていうの
も、ね、見よう見まねでバク転ってできないですよ。そうそう、
多分できないと思います。
いやいや、あの子供のうちだからやっぱ何も怖くないから、もうポンってこうね、思いっきりも良かったんでしょうね。
であの中学校に入りまして、はい、うん、その体操部があれば入りたかったんですけど、はい、
ですよね、
その学校にはなかったんですよ、
はいはい、
で、うん、高校に入ってもまた なくて、
うん、
結局部活動をやらずにそのまんま、うん、
はい、
で中学の時に、うん、ジャパンアクションクラブが発足したというのを雑誌で見まして、
は、はいはい、
で、あ、千葉真一好き、キーハンター大好きだ、あ
ですね、我々の世代はね、
で、あ、やりたいけど岡山じゃなっていうことで、
はい、
もう温存してたっていうか、
はいはいはいはい、
もうちょっと諦めていたんですけど、まあなぜか、東京に出たいっていうか、まあ兄貴が東京に出ていたのもあって、あ、っ、頼ってで、
うん、
でちょっと遅ればせながらなんですけど、
はいはいはい、
21か2の頃ですよね。
そうですよね、そうそう、だから皆さん大体同期の方たちよりちょっとお兄さんかなっていう感じはあったんですけど、
はいはい、
うん、
でよくとっちゃん坊やって千葉真一から言われてましたけどね。
あとベビーフェイスですからね。あ、なるほど。逆に年とか関係なくてもう、じゃあ本当にこう若い感じしてたから、ね、それも良かったんじゃないですかもね、アイドルとして。あ、でもじゃあずっとじゃあクラブ活動もじゃあ本当は体操部と思ったらなくって、
はいはい、
じゃあなんか代わりに何か運動とかさせ
てたでしょ。やってなかったですね。
え、何にもしないですか。
はい、
クラブ活動とかは特にじゃ
やってないですね。
入ってないですか。
もう帰宅部です
ね。それでこの身体能力って大体みんな運動何かしらやって
るんです
ね。体操じゃなくてもね、格闘技やってましたとかね、はい、陸上やってましたとか、はい、ね、まあ、まあ多いのはね体操の選手ってのは多いですけれども、はい、いやーそうなんですか。
逆にね、あの、はい、楽器が、うん、っていうかドラムがちょっと好きで、
音楽系で、はい、
まあ、あの本当にそれも見よう見まねでやってて、まあ、学校の文化祭レベルなんですけど、そういうので、まあ、出たりしてましたけど、
はいはい、
それぐらいしかやってないですね。もう本当あとはもう地味に生きてました。
じゃあ例えばなんだろう、テレビとかはなんかこういうの見て、まあ、さっきちょっとキーハンターのお話出ましたけど、
ね、だからね、うん、キーハンターとかやっぱりあのーうん、近藤さん、うん、プロデューサーのね、
はいはい、あ、近藤照夫さんね、
照夫さんの、はいはい、あのシリーズは結構好きで見てましたね。
キーハンター、アイフル大作戦、バーティー大作戦からの G-75、
そうですね、
はいはいはい、
あ、そんなぐらいで、あとはもうそんなに印象的なものっていうのはそんなになかったんですけど、
例えば子供の時もちょっと前後しますけど、小さい時にアニメとか、
アニメはね、ジャングル大帝とかね、アトムとか、
はいはいはい、あ、もう一番ね早々期の虫プロ作品の、はい、
そういう系ですよね。
ヒーロー、ウルトラマンとか、
は見てましたよ、ウルトラマンはもうずっと黒部さんから、
ね、はいはい、ウルトラマン
初代からずっと見
てました。ウルトラセブン
っていうのが、はい、その当時ってね、
はい、
テレビがあっても白黒止まり、
はいはいはい、
でちょっと裕福な お家で、
はい、
カラーがやっと入ってきた頃に、ね、近所のちょっとお金持ちのうちに行って
見せてもらうんだよね、
見せてください
って。あ、そんな時代ですもんね、みんな
ね、
僕もウルトラマンは白黒で見てましたもん、
はい
はい、だから、もうカラーって書いてあってもなんかいまいちよく分かってなくってみたいなね、はい、あとでも岡山だと、
はい、
いわゆるチャンネル数の問題もありますね、当時ですから。
チャンネル数もあるし、ね、時間差もあるんですよね。
あ、はいはいはい、
そう、1週間遅れとか。
まあでもそうやってアニメ見てて、ウルトラマン見たり、
はい、
仮面ライダーはどうですか。
仮面ライダーも見てましたね、やっぱり
見てました、はい、どの辺ぐらい、 V3 ぐらいですかね。
V3 ぐらいまでですね、本当に、ね、
でまあその大体中学生ぐらいになると1回、まあ、卒業するというか1回離れる時期がありますよね。そうですね。そうで、まあ、また戻ってきちゃうとね、うん、俺みたいに一生ものになっちゃうんだけどでもじゃあそういうのから今度はちょっとそういったアクションものとか、まあそのね、そうですね、千葉さんに、ね、代表されるキーハンターであったりとか、
うん、っていうか、まあ、うん、ブルース・リーがね。
そうか、そこにブルース・リー来るんだ。
来るんですよね。
そうだそうだ、う
ん、だから中学、はいはい、ぐらいですよね、
ぐらいでしたね、うん、はい、
もうその頃に
空前のドラゴンブーム来ましたね。
急に日本に
ゴン、はいはいはい、燃えよドラゴンが来て、はい、怒りの鉄拳が来て、
すごい、すごかったですね。
ね、
ブルース・リーのシリーズはもうずっと映画館に通ってましたね。は
い
はい、でその後ジャッキー・チェンですよね。
あ、そんでジャッキー・チェンに行きますもんね。でさらに日本にはもちろん千葉さんがいて、
そうですね、
でジャパンアクションクラブ、
はい、
千葉真一が開いたよという記事を見ました。
はい、
でちょっと自分の中にはこういろいろこうありますわね。
はい、
どんでも岡山にいるからどうだという、うん、はい、でも学校はちゃんと行って、はい、お勉強もして、はい、バンドもやって、はい、である時にこう上京するわけですよね。
そうですね、
まあまあでまあ、
その前に、うん、高校卒業して3年間サラリーマンやったんですよ、
はいはい、
で、はい、某食品会社の営業をやってまして、
はいはいはい、
まあ、いろいろこうしがらみがありますよね、はいはいはい、そういう世界って。
そうです、ね、
でノルマだとか、
うん、
はい、私のいるところではないと。
あ、それは東京だったんですか。もう
じゃなくて、いや、それはね、地元岡山でやってたんですが、はい、それで、うん、まあ、
はい、
建前として東京に出てインテリアデザインでも勉強しようかなと、
うんうん、
建前として、
建前としてね、はい、まあ、いかにして親をだまくらかすかという、ね、うん、
で、まあ、とりあえずそれで、
はい、
東京に出てきました。
お
で、アルバイトをしながら生活をしてると、
はい
はい、うん、ある雑誌を見まして、
はい、
募集があったんですよ。
あった、
うん、
じゃあちょっと試しに受けてみましょうかと。
はいはいはい、
でなぜか、
はい、
受かっちゃったんですよ。
いやいやいや、そりゃ受かるでしょ
う。でも私が受けた当時っていうのは150人ぐらい応募して、50人ぐらい受かったんですね。3分の1受かったんですよ。
はいはいはい、そっかそっか、その空前の、まあ、そのひろゆきさんブームが来る
超前ですね。
そうですね、
はい、
はい、宇野木さん、10期ぐらいですか。10
期です。
10期
ちょうど10期です。
そうですね、だから10、はい、13ぐらいからかな。13期ぐらいの頃のちょうどもう、はい、まさにすごいことになってて、
一番のピークは14です。
14期、
はい、
ね、
私、はい、審査員もやらせていただいたんですけど、
もう4年目にしてもう審査員
です。豊島園のプールの脱衣場、
はいはいはい、
マンモス、
はい、ありますね、あります、はいはい、
あの脱衣場で3000人1日、
うん、3000人
3000
人
オーディションしたんですよ。
うわ、もう落とすためのオーディションみたいなもんですよね。
そう、いやでも ね、はい、学校制度にするためにはいっぱい取らなきゃダメなんですよ。
そっかそっか、いろいろ大人の事情がね。
そうなんですよ、
はいはいはいはい、ね、
でももう朝から、うん、寒いね、2月とか3月、
はいはい、
寒い中、もう朝から本当に夕方まで、
はいはい、
びっしり。
でもそれだけやりたいって人がいるんですもんね、
はい、いやもう空前のブームですもの、うん、
そのオーディションに来てたのが、
はい、
今、
はい、
活躍してる次郎、岡本次郎、
そう14期ですよね、はい、
堤真一、
あ、堤真一さんもそうだね、
そうなんですよ、堤真一ジャックっていうのを、ね、ご存じない方いっぱいいるんですけど、うんう
ん、ね、あの千葉さんがよくね、いや堤君もね、うん、昔うちにいたんだよってよくね、そうそう堤真一さんのね、あと14期だったんですね、
そうなんです、あ、もうその頃がピークですね、
はいはいはい、僕はだからちょうど、ね、ジャックさんの現場手伝わせていただいた時がだから12期13期連中が、一番新人でやってた頃で、はい、だから、石垣博文君とか、はい、アクション監督の、はい、あと双子の八塚兄弟とか、はい、あの辺が大体一番一緒にこう現場で、面持ちやってるのを手伝うよなんつって、ね、ジャック今日少ないんだからいいよ、他の事務所でもいいね、関係ないよ手伝うよなんつって、そうそうやってたですね、だ一回そのデンジマン行って、でちょっとね事務所別なとこで伝えに行ってたら、そこがあのショー専門だったんで、はいはい、サンバルカンはずっと僕ショーばっかりやってたんですよ、でゴーグルファイブでまた元の事務所戻って、で撮影じゃあ行ってこいお前はつって言われて、でギャバンに行ってゴーグルファイブに行くみたいな、でうちが県友会、大野県友会系の事務所だったので、はい、まあ、ライダーがあればライダーにも行くみたいなことが、まあ、できたんで、だ僕の先輩たちまではそのスカイライダーとかスーパーワンとかの劇場映画で、あの8人ライダーだ9人ライダーだっつって、ちょっと県友会だけだとメインのねシーンが足んないぞっていうと、うちから3人ぐらい行って、じゃあアマゾンとスカイライダーやってみたいなのをこう見ながら、あ、早く自分も上手くなって、あのこういうとこに行きたいなっつって、でゼクロスの時に呼んでいただけたんで、あ、よかったななんて思いながらの頃に、次の番組今度は、敵はみんな尻尾生やしてんだそう でなんか最初こうタイツにお尻に穴が開いてて、おいこれ穴開いてんぞこれタイツな、ったらいやこっから尻尾を出すんだよっていうねうその時に多分ね宇野木さんと初めてお会いしたのはね、あのオープニングのタイトルバックの撮影で、はい、もうね年末の、ね、もうクリスマスの頃だったんですよ、はい、でもうすごい寒い中でセットでオープニング、画面の最初にアップではダイナブルーの顔があると、はい、それがパカーンと割れると中から宇野木さんの顔がニコって笑ってるみたいな、でその後高いところが飛び込むとかね、はい、そういうロケのやつがあるんですけど、はい、そのセット撮影のシーンを多分撮った時が最初じゃないかなと思う、オープニングで、
はい、そのオープニングでアクシデントがあったんですよ、
はいはい、お、
はい、高い塔から飛び降り、
飛び降りましたね、はい、
海の中に、
海の中へ、
あのシーンっていうのは横浜、うん、どこだ、はい、葉山マリーナの、
お、葉山マリーナ、
ボートのクレーン、ボートを吊り上げるクレーンの上に乗って、はいはい、そこから飛び降りたんですけど、それでね、うん、1回目飛び降りた時に、はい、そこについちゃったんです
よ、あ、浅いんですね、重く
て、
ね、
浅くて、角度がもう、
あ、
急に、まあ、真っ逆さまに落ちた感じだった、
うん、あの一番安全な飛び、あの、はいはい、落ち方なんですけど、
はいはいはいはい、
それで飛び込むと、はい、そこに手がついて、はい、あ、痛い、やばいと思って、でテイク2があったんで、で、あの立石にも話をすると、うん、あ、じゃあちょっと流して飛びなよと、
はいはいはい、
でちょっと流して飛んだら、ね、今度顔面を打つような感じになっちゃって、
でプールの底で、
ね、プールで海ですよ、
海だ、ごめんなさい、海だ、そうか、海だ、
あの上がって、はい、見る見るうちに、はい、周りのスタッフの顔が変わってきて、
はい、
目の、はい、あのまぶたの上に、はい、あのパチンコ台ぐらいの血まめがプクッとできちゃって、で顔も腫れちゃって、水は怖いですよ、
はいはい、
本当に、でそこから1週間アップダメ、
そうですよね、
知らなかったそれ僕、はい、へ
え、そういうこうアクシデントがありました、
でもアップダメでも撮影はしていかなければ間に合わない、
ね、
感
じ、ね、だからあの逆の角度から撮るとか、そうなんです、
撮影のマジックってやつ
ですよね、そうなんですよね、
だってあれ海辺走ったり、はい、あとサーフボードに乗っかってね、はい、そのまま海の横をバーッとあれも当然引きずられてるんだと思うんですけど、
でも ね、はい、演者のみんなからね、すごいクレーム入ったんですよ、あれ、
お
ー、私のオープニングだけ長いと、
そうです カットが多い。
あ、確かにでもそうですね。
なんで私はこれだけなのに、うん、俺はこれだけなのに、うん、なんでって。
ね、あのね、黄色い人から聞いたことあります自分は、自分はあの砂漠のところで転がってワンシーンだけなのに、ね、ほぼワンカットじゃないですか。うん、であっちはやっぱジャックのね、期待のね、星だからね、もう何シーンも撮ってね、ね、チキショーっつってね、
いまだに言われますから、
ね、はいはいはいはいはい。あでも、まあ、そういう意味では、ね、でも期待されててね、やっぱその前の年 の、 そのゴーグル5でね、はい、やっぱり春田純一さんが頑張って、ね、先生春さんがそのままブラックつながりで、はい、ね、またダイナブラックとして、そこに今度は新たに、ね、ジャックの新選手として宇野木さんが登場ですから、まあ、ある意味鳴り物入りっていう感はありましたよね。
はい、あ、まあ、でもあの他の役者さんたちと違うところっていうのは、うん、スタントもできるということで両方やるわけですよね、
はいはいはいはい、
変身前変身前、
はいはい、
でそのテストとしてゴーグル5の終盤、
はい、
イエローに入ってやってたんですよ。
そうですね、ちょうどだから伊藤国康さんの代わりにというか ね、
そ、 うね、
はい、それまでバルパンサーからゴーグルイエローになられた時に、まあ、途中ちょっとねお怪我されたっていうのがあって、はいはい、
でまあテストを兼ねて、
あれゴーグルの時にじゃああれあの時ねイエローが、まあ、急遽ってことだったんで何人もよくね毎回行くと、
はいはい、
北川勉さんがやってらっしゃったりとか、そうそうそう、だからあれ僕イエロー来た時の宇野木さんって見てなかったかな、もしかしたらその時だから、まあ、お会いしてたかもしれないけどこう言葉交わしたりとかね、
はい、
そういうのはなかったと思う。多分だって宇野木さんからすりゃあの、ね、10波人からげの戦闘員のどこのしかもジャックじゃない誰
どこの人みたいな、いやそれどころか ね、 ね、そういうダイナマン決まって、
は
い、
ええ、
とにかく何でもやらなきゃいけないという時だったんで、
そっかそっか、いっぱいいっぱい、
もういっぱいいっぱいでね、
そっかそっか、
みんな本当にかぼちゃみたいに見えちゃうんですよね。
あ、まあまあみんなかぼちゃみたいな顔してますから、ね、ほらね、でもさ、そうで、でじゃあまあダイナーマン入って、
はい、
ね、まあ、そのオープニングもね、まあ、あのご覧いただければね分かる通り、はい、もう本当結構ハードにね、でしかもあれ当然2月とか1月とか、あ、あれだからオープニングだからもう、ね、年末年始ですよね、
はい、
12月1月ですもんね。
だからそういう、こう過酷な状況に置かれた時が一番多いですよね、寒い時期に海に飛び込むとかね、
はい、そうですね、はいはい、
暑い時に暑いところに行くとかね、
うん、はいはいはい、より日陰がない
そうなんですよ、
ね、どうしても焼ける、日に焼けるっていうね。でもさっきおっしゃいましたけどやっぱりその変身前も動けるから、うん、でまあこうそういった爆、特にダイナマン爆発が多かったんで、はい、どこでしょう、秩父工業って埼玉県のロケ地かなんかの崖の上に、
はい、
宇野木さんが立ってて、
はい、
でちゃんとねその一回ふっと崖の足元を見る、つまりカメラの方を見てちゃんと宇野木さん本人だっていうのを顔のアップを撮ってから思いっきりこうズームバックしてね、カメラをガーッと引くとすごい高い絶壁の上に立ってて、で後ろがドガーンって大爆発をして、宇野木さんがそのままワンカットで飛び降りるっていうね、エアマット
あれは本編なんですよ
ね、会いましたよね、はい、劇場映画のやつ、
はい、
ね、
あれもね、
うん、
もう本当あれはちょっとやばかったんですよ、
うん、
っていうのがあの崖の角度がありまして、
はい、
あの急な崖じゃないんで、
ああ
マットまで届くか届かない、
なんだろう、台形というかちょっとねスロープみたいになってるから、そっか、
マットが置いてるチームは
前に飛ばなきゃいけない
し、ね、まあ物をな、石を投げても人間が飛んでも同じなんですよ、
はい、
ある程度は放物線を描くんですが、
はいはい、
その後は真下に落ちるんですよね、
そうですよね、
だから距離を飛べないんですよ、でマットを引いても、
ずいぶん先です、前のことなんですね、
と思って、で、うん、ある先輩が、うん、あ、じゃあ宇野木、俺がいい見本見してやるよ、
うん、
安心できる見本見してあげるから、
はいはいはい、
テストでやるから、
うん、
頭半分出ちゃったんですよ、マットから、うわっ
と、うわ
でも
ね、
ええ、
ロングの方ですよね、あのアップじゃなくてロングの、まあ、吹き替えでね、ええ、
僕いやいや、
あの同じシーンやったんですか、
でだから私が飛ぶ前に、う
ん、あ、やってくれたんだ、
見本を、宇野木が安心でして飛べるように見本を見せてあげる、
じゃあもう気分は真田広之じゃないですか、そこは、
そうなんです、
代わりに先輩がねスタンドインをやってくれるという、う
ん
う
ん、でもね、はい、それがうまくいかなかったので、ね、
ますます恐怖じゃないですか、
怖いんですよ、でもそういう状況でも、
うん、
アクション監督は、
はい、
やれと、
そこはね、
でも本番は OK だったんですけど、でもあれは私も気に入ってますよね、うん、あの自分の顔からズームバックで後ろが爆発してっていうのは、はい、
そうですよね、飛んでね、
まあ、はい、そうそうないそういう映像ですよ ね、
で僕あれオールラッシュを、ね、あの全部つなげてるやつ、はい、まず編集前ってやつをちょっと拝見して、
はい、
だちゃんと着地して、はい、マットがボワッとこうね、すごい勢いで、やっぱエアマットですから真ん中にドンと落ちるわけだから、はい、浮き上がるんですよ周りが、
はい、
そのカットそこまでが実際撮ってあって、うんうん、そのいいとこでちゃんとね編集するじゃないですか。
そこまで見たんだ。
見ました見ました。はい、僕あの本編のところの劇場映画っていうのは、はい、唯一僕出てるんで、
はいはい、
あれねダイナブラックがあの分身するっていうのがあって、はい、テレビでは3人ぐらいにしか分身しないんですけど、はい、映画だから4人に分身しようっつってで撮影用の衣装がありませんっつって一体だけ商用のズボンなんでちょっとねあのこう本当はレオタードで、はい、あのダイナマンの下半身で白だから、うんうん、テカテカなタイツなんですけど、はい、商用はねそこまでお金かけられないんで普通の白いタイツなんで、はい、一人だけあのテカってないっていうのは言うって分身なのにっていうねそうだからそんなので、まあ、ロケも行ったらしいでその時にたまたまロケから帰ってきたらちょっとラッシュがやるからっつんで、はい、でちょうどそのこっちの下りで、
はい、
で、まあ、ダイナレッドの方も飛び降りるっつって、はい、それはもうもちろんジャックのね、あれはもう柴原さんが、あの、飛び降りて、うん、だから顔が分からないようにそっちはもうオールロングなわけです、ロングでドーンと飛び降りて、はい、で今度は違うところの崖で、そしたら今度は宇野木さんのアップからガーッと引いて、うん、これがジャックの方がやるっていうね、うん、醍醐味だなっていうのを、うん、僕はやっぱその時、試写室で感動しましたもん、はいね、
機械を使わないでもう自分で全てやれるっていうのはもう、う
んはい、
自分の本当に強みだと思いますよね、
うん、そうですよね、うん、いやだからかっこいいもん、うん、本当にで、まあ、当時ですから一緒にすごいさっき今埼玉県の寄りとかのね、はい、そういう採石場で、であの顔出しだけの役者さんがね例えば休みでも、はい、で春田さんと宇野木さんはもう一回また来て、うん その日も立ち回りをやるみたいな、うん、でダイナマンだとあれあのダイナジャンプスカイハイっつって、
はい、
ピアノ線2本であの両肩につられて、はい、そのまま断崖絶壁からガーッとクレーンでね、はい、落とすなんていうね
こ
う
でもあれはね、あのソフトに動くもので全然大したことなかったんですけど、
あですか、
空中三角飛びっていうのをやったんですよ、
は
あの私のお話で、
ね、技でありましたよね、はい、
島君は青い稲妻、
はいはいはい、青い稲妻
っていう、
はい、
その作品でやったんですけど、うん、それはもうブンブンブンブン振られるわけですよ、
うんうんうん、
一回切れましたからね、
ね、うわ
でもそんな高さがなくて、
ね、よかった
よ、まあ、うん、転げ回って痛いかなぐらいでね、
そうだからそのダイナジャンプもソロで上がるのと5人で同時に上がるのとみたい な、うん、な何シーンも1日そのつるいね、やっぱりクレーン車を借りてくるのにやっぱりね、だから
その日しか借りないから
取れる分だけ全部取っちゃおうみたいなのがあって、で宇野木さんたちは芝居もあるから、うん、だからシーンによってはダイナブラックダイナブルーをあのジャックの方が代わりにやるシーンなんかもあったんだけど、うん、僕らやっぱり見てたらプツンがね2回ぐらいあって、
はい、
ブラックとブルーと、うん、でも本当やっぱそんな高くないとこだったんでよかったなっていうのはありましたけど、
うん、
でも今思えばね、
はい、
僕その、まあ、つい最近やっぱりこう劇場映画の方にちょっと手伝いに来てよってね、はい、石垣君に言われて、はい、手伝いに行った時に、あれはね真剣者だったと思うんですけど、はい、映画版で、
はい、
でこのあと釣りありますってクレーンが用意されてるんですね、そしたらそこでこうじゃあちょっと練習とか言ってくんですけど、ふっと見たら登山用のザイルで釣られてるんですよ、
はい、
もうだから単に楽しいこう空中ブランコとかメリーゴーランドみたいに、
はい、
で当時ブルー入った押川君なんてのは、
はい、
おっしー楽しそうだなーなんつって、うん、だけどこれザイルこんな2人 CG で消せますから、
そうだよね今ね、
もうもうだからピアノ線で釣る必要がねほぼないんですって、もう太いやつですから安心ですよね、
そうですよね、まあ切れることはないですよね、はい、
もうダイナマンの頃そうはいかなかったですもんね、プツンってね音がまた聞こえるんでプツンっていうのが、でもほら僕らから絡みはねそんな釣られることなかったけど、当事者だったね宇野木さんたちもね、はい、 いやだって毎日がその今日は釣りです、今日はアクションで立ち回りがあります、今日は芝居です、今日は芝居からのチェンジしてダイナブルーになってとかね。
だから、うん、あのキャラクターの衣装に、はいはい、ドフランがいっぱいついてるんですよね。
ああ動乱がね、そうかそうか、メイク落としてあれしてもなかなかね、こう首筋のとこなんか取り切ってなかったりするから、
本当に急いでチェンジ、はいはい、チェンジ、はいはい、多いんで、はい、結構ねあの、下面であ
の
白い
マスクとか、はい、白いね下面あの髪の毛が出ないようにするね、こう
そうなんです、
はい、あのもじもじくんみたいなやつね、タイプのね、はい、顔にかぶるやつ、
うん、やっぱりね春田さんと私は動乱だらけですよ、
うん、ああそっかそっかね。あれお父さんなかなか落ちないしね、
うん、そうですね、
まあ、そうい う, こう、うん、ダブルをやってたために、うん、あの他の役者さんたちとの交流はちょっと少なかったですね、は
い、
うん、
あ
ちょっとあのご飯行こうかっていうのがね、
だからじゃあ、
ね、そうですね、また撮影残ってるから、そうか、ね、
この後アクションの残があるから
と
か
ね、そうなんですよ、
う
ん、
そか
そか、で撮影終わってそのまま毎日練習行ってたんですから、
うん、うわ、偉い、
そうですよ、
すごい
練習行って、
寝る時間とかありましたか、
まあ夕方日が暮れて帰ってきて、それから練習に行って、うん、練習はまあ11時、夜の11時ぐらいまでには終わるんですけど、そこから大変なことがあるんですよ。
あ、
大変、
さては
何でしょう、
ねえ、たてしがね、お酒が好きなんですよ、
好きなんですよね、そうですね、
それから朝まで飲んで、うん、
はい、
その飲んでる先からタクシー呼んで撮影所に直行っていうのも1週間に3回ぐらいありましたから
ね、これはもう、ね、よく乗り切れば、やっぱ若さですか ね、
若さかバカさかなんだろう、ね、すごいですよ、
しかし誘う方も誘う方じゃね、うのきーって、うのきーって
明日もあるって知っているのに、
うのきー行こうかみたいな
でもね、はい、私とか、まあ、春田さんはね、うん、うまくかわして帰っちゃうんですけど、私まだペーペーなもんで
断れないですよね、
そうなんですよ、
春田さん結構先輩の方だから、ね、もう立石がなんかだって
多いより先輩ですから、
ね、
立石より先輩
ですから、そうですもんね、そうです、一期生ですから、はい、
なるほど、
だからいいよ俺はって言えるからね、言えないわ、10期は、
でもね
10期は言えないわ
あの、はい、顔出しでやってるわけですよね、腫れぼったい顔で、
そうだね、普通そこをね考慮すべきですよね、
そうなんですよ
ね、立石としては
、はい、
ね、っていうかアクション監督ですから、
そうですよ、
監督なんですからそこはっていう、
でもそれもずっともうそういう感じでもう終わるまでやってましたね、
すごい時代ですよね、すごい、今そういう人というか、そういう侍はなかなかいないみたいですけれども、あの当時は当たり前な感じでしたもんね、
飲みまでセットみたいな、そうそうそうそう、仕事今はあんまりちょっとないですけど ね、
う
ん、
だからそのダイナマンっていうのはもうそれがセット の、うん、あの配役だったんですよ ね、 ね
もう昼は撮影で爆発で、夜は飲み屋で爆発で、ね、爆発、もう爆発しっぱなしですよねもうどんだけナパーム使うんですかみたいな、いや、だから怪我は先ほどちょっとね、そういったこう、
ね、
しょっぱなでってお話がありましたけれども、はい、他大きな、まあ、でも骨折とか大きなのはなかった、
いや、あのね、通算して、まあ、ダイナマン自体ではないんですよ、
うんうん、
で、まあ、ね、そのダイナマンやる前に1回、はい、足の骨を折ったことが1回ありまして、
あ、すでに
で、その後のスーパーポリスっていうので、はいはい、まあ、手の指を骨折したことありまして、
はいはいはい、
で、まあ、よく覚えてないうちにどっか折ってたっていうこともありますし、で、足の脱臼でアキレス腱を1回切ってます、でもその程度で済んでます、
いや、その程度って、いやいやいやいや、相当な大変ですよそれは、
まあ、捻挫すり傷、はいはい、当たり前、
まあ、それはね、そこは当たり前ですね、うん、で、痛みも自前だねっていう、ね、自分持ちですからね、
あ、まあ、骨折は自分で錯覚して捻挫だと思い込ませて、
あ、
仕事してたことはもう何回もありますね、
うわ、
で、まあ、1週間ぐらい仕事して、
はい、
足が2倍
パンパン
2倍3倍になって、
腫れまくりですよね、
そこから病院行って手遅れだね、
医者に怒られますよ、なんでこんなになるまでほっといたのっていうね、うんうんうん、 そうだ、擦り傷とかその辺のね、あの切り傷なんていうのも確かにもう日常茶飯事なんで、はい、うん、逆にあのこうそういう現場にいると怪我したっていうのがちょっと自分からはね、やっぱ恥だから言えないですよね。でなんか俺大丈夫かったら大丈夫ですって言っちゃう、
ね、その言葉しかないんですよ、
ね、はい、ね、これはあの最たるあれがあのそれこそ春田純一さんがね、うん、なんか富士急ハイランドのジェットコースターからね、はいはい、飛び降りるっていう、
はい、
そういう、まあ、スタントがあって、
はい、
そしたらいわゆるこうカクンってこうね曲がる、
うん、
その曲がり角のところに、まあ、下にマットが置いてあるんだけど、
はい、
いわゆるこうなんていうの慣性の法則っつうのなんかこうブワーッと勢いによって飛び出した時に、
はい、
その勢いでこう違う方向に、
はい、
マットのあるとこじゃないところに、
はい、
そのままダーッと落っこっちゃって、で、まあ、下がもう本当土の地面だったんで、
はい、
そこにあのもう漫画みたいにガンとこうめり込んじゃって下半身が、
はい、
でやっぱり事故だからみんな「わ大丈夫か!」って来た時に、
はい、
春田さんがそこで言った一言、
はい、
どうもすいませんでしたって謝ってから意識ガクってなくなったっていうね、
それもですね、まあ、私も実際見てないんで聞いた話なんですけど、ね、先輩たちにね、
はいはい、
あのジェットコースター走ってるジェットコースターから飛び降りて、はい、やばいと思ったその先に、うん、そのジェットコースターの鉄柱が何本か立ってるわけです、
はいはいはいはい、
それにまずぶつかりそうになったのをの避けながら落ちていって突き刺さった、
突き刺さった、うわ
で、腰の骨を折って、ね、足の首も足首も骨折して、
はい、
で、ね、六本木の病院なんかに入院してたんですって、
はいはいはいはい、
で、は最初は半身不随になると、
まあそうですよね、
言われたそうなんですけど、なんか3ヶ月後ぐらいに六本木の街中を遊び歩いてたらしいんですよね、
うん、ある意味ダメな人だだってね、それこそゴーグルとかダイナーマンの時は普通にだってスーツアクターとしても活躍、立ち回りもするし、普通に回し蹴りしたし、
うん、
バク転もしてたし、うん、あのゴーグルの時なんかこうそれこそ断崖絶壁からロープスライダーでね、
はい、
こう降りるところをなんかちょっと、あの金具とそのね、ザイルの太さがちょっと違ってて
落ちちゃったんですよね、
ちょっとずつピョンピョンってこうね、あの反動をつけながらちょっとずつ、まあ5メートルずつぐらいこう飛び降りていくっていうのが山なりね、
はい、
それがねストーンって下まで行っちゃったっつって、
はい、
でちょっと腰やっちゃったなみたいな話を伺った次の日、僕ロケ一緒だったんですよ。
あ、そうなんですか。
で青梅の方のやっぱ山奥でロケだったんですけど、うん、
はい、
いや昨日春田さんがこれこれこうでって話聞いて、あ、じゃあ今日はね あれだねって言ったら春田さん普通にいて、
はい、
でスタッフの方、春ちゃん大丈夫なのみたいな、あ、すいませんとか言いながら普通にまたその日、なんかあのコンテナの上でなんか走るコンテナのとこで兵隊たちと立ち回りで、じゃあ今日はあのヒーロー側誰も出ないからって、まあ、ゴーグル5だったん で、うん、でじゃ あの伊藤邦康さんゴーグルイエロー、
はい、
から柴原貴則さんゴーグルブルー、あのお前たちちょっと今日戦闘員切ろうっつって、
うん、
であの絡みを全部あの、うん、変身後の皆さんがやって、だから、まあ、まあ危険だからあの走る車で始まりだからね、
うん
うん、だからそれをこうやって、でそれをスタッフの大道具さんが、うん、あ今日はマダラマンが黄色マダラマンなんと青マダラマンだねなんて言いながらでも何のあれもなく普通にトラックの上で春田さん立ち回りしてるし、
はい、
あのトラックにぶら下がって宙吊りになってるみたいなシーンを普通に撮ってたよ、
はい、どうなってるんですかね。
だから、
うん、
春田純一、大場健二っていうのは、
うん、はい、
あのジャックの私たちからしてもレジェンドなんですよ、
はい、
もう
ね、
本当に大怪我するところを大怪我しなくて、
うん、ですよね、あの昔ジャックのミュージカルで、
はい、
スタントマン物語っていうのを新宿コマ劇場で、
はい、私出ました、
はい、見てました、
はい、
でその時にはやっぱりメンバー紹介のを見て宇野木浩二っていう名前をね、はい、確認しましたって、ね、はい、でその時にあの実際にあったフィルムをうまいこと使ってね、
あ、はい、
で真田広之さんがまあ一応主演なんだけど、うん、その中でそのコーチみたいな先輩の役を大場健二さんがやってて、
はい、
で大場さんがその実際に大場さんがやったフィルム、当時のフィルム、
はい、
ハワイかなんか行って、はい、なんか本当は、ね、
う
ん、
あれはフィリピンですね、
フィリピンでしたか、なんか海外でなんか海の上っていうのを覚えてたんですけど、
ね、フィリピンでね、
はい、
スタントマンのスタント合戦みたいな、
はいはいはい、
そういうものを、ね、海外のスタントマンと、うん、ジャックとのスタント合戦みたいなことをやったんですよ。で、ね、ヘリコプターからセスナ、
うんうん、
あセスナからヘリコプターに乗り移る、
ね、飛び移っちゃうポーンと、
そういうスタントをやる予定が、
ね、はいはい、
乗り移れなかったのは、うん、ヘリコプターのパイロットが怖くなって逃げちゃったんですよ、
ビビって逃げちゃった、
でそのまんま置き去りにされて、うん、風圧で、うん、セスナですからね、縄ばしごにぶら下がったまんま上がることもできなくて、もう限界来て、手を離して、本当に 石ころを投げるがごとく、もう本当に海の上を何十メートルですよね、飛びコロコロコロって、
ダブン、でも元気、
そう全身打撲で済んだんですよ、
ね、
あれ死んじゃいますよ普通、
済んだって言う、
だからその映像だけが残ってたから、うん、じゃあこれを使おうってことで、だからその物語の中ではそれで死んでしまった先輩、はい、でそれでみんながこう分からないなぜってこうみんなでこう駒劇場で歌うんだよ、
知ってますね、
見たって言ってたでしょで最後でみんなで汗をみんな希望を持とうよってさあ飛び出そうってこうね、もう感動のね、ドラマだったんですけれども、はい、出てたんですね宇野木さんね、だからそういうこともだから新宿コマ劇場でやっぱジャックがやってたっていうね、で翌年もまたそのまま続けてね、今度はあの映画にもなってたね、はい、あの深作欣二監督のね、はい、でそういうのをやったり、あの
魔界転
生、魔界転生だ、ね、で映画で沢田研二さん、ジュリーがやった役を塩見悦子さんがねやって、はい、で東京と大阪で、はい、見に行きました、
はい、
そうそう、だからそんなね、だから見てた方たちがもう撮影現場に行くとこう普通にいらして、
そうですね、
はい、でダイナマンの時なんかはこうやってずっと一緒にね、ロケバスとかでね、やっぱりよりの採石場行ったり、ね、いろんなとこ行かせていただいて、あとやっぱりね、海の選手だから海系のロケが多かったですよね、
そうですね、
油壺マリンパークとかね、
はいはい、
行きましたね、
イルカと戯れる、
はい、ね、イルカ進化っていうね感じがで、飛び込むシーンはまだ東映の撮影所にプールがあったん で、
はい、
で飛び込むシーンだけはあのプールで撮ろうっつって、でその日はまあ別日だったんで僕ら立ち会ったんですけど、潜んなきゃいけないのにあの着ぐるみだから軽くて潜れないっつって、
はい
あれね、
はい、
多分あれも2月とかね、
はいはいはい、
そんな感じですよ、
ね、はい、ね、
あの、うん、その後お風呂に入るんですけど、凍えそうに本当、もう体が動かなくなってて、お風呂に入るんですけど、ぬるめで入れていただいてたのが、熱くてたまらないんですよね、
そっかそっかそっか、
体がもう冷たくなりすぎて、冷え
すぎちゃってね、
もう本当にね、びっくりしましたね、あれは、ね、
まあでもそうやって1年間ね、もうダイナブルー、ね、
はい、
として頑張って島陽介が、ね、でそしてまあ番組が終わりました、
はい、
さあそして今度はまた次にステップアップしていくんですけれども、
はい、
ちょっと CM でございます、
はい、ショッカー大野の秘密基地へようこそ、宇野木浩二です、ダイナブルーよろしく、
ショッカー大野の秘密基地へようこそ、まだまだ続くぜ。
いやーもうね、
はい、
なんかいろんなことが思い出されますよ、
うん、
でなんか思い出しすぎてね、はい、なんかいろんな記憶がごちゃになっちゃって、
だ
からさっきのミュージカルのスタントマン物語と、
はい、
そう魔界転生は日本立てだったんですね、
うん、そうなんです、
そうか翌年じゃないんだよ、すごい贅沢な話ですよ今思えばね、そうですよね、辰巳龍太郎先生なんかもね、
はい、
出てましたよね、
よくご存
知、覚えてますよ、見てるってい
う、ね、そ, うか
だでその次の年が愉快な海賊大冒険でしたっけ、はい、これ、はい、ね、東京と大阪でね、
そうですね、
ね、そうそうそう、
まあ、初回東京でやって、
う
ん、多分翌年に大阪に
行った、あ、そうか、あ、そういうタイムラグ、そういうところはね忘れちゃうんで、ね、見に行ったのは両方見てたのは覚えてる、うん、うん、はい、そうだ、僕の先輩が、こう吹き替えで千葉真一さんの吹き替えを大阪ではね、ちょっとやっぱすごいシーンが、危ない危険なシーンがね、
はい、
うん、で東京ではちょっとそれを実は大場健二さんがやっていたとかね、結構ね、なんかすごいいろんなこうことを今思い出したんですけども、
はい、
そうで悪役でね、なんだかんだ踏んだってね、
はい、
3人が出てきて、それ栗原さんがね、栗原聡さんってあのジャックのね、はい、僕ら宇宙刑事シャリバンでお世話になりましたけど、
はい、ガイラー将軍です、
ガイラー将軍です、ね、今日光江戸村にいます、
はい、
ね、から牛尾健二さん、地獄大使の、ね、
はいはい、
あの頃は本当にステージを客席から見てて、僕はうわ地獄大使だとか、うん、あメフィストだとかね、やっぱ子供の時にね、この人の番組でいっぱい育ててもらったななんて思って、だから本当晩年ね一緒にお仕事いっぱいさせてもらって、
はい、
なんかちょっとそんなことをふっと思い出したり、そこにも宇野木さんは出てるんだもの、
そうです、ね、
ステージの人だものね、そうだけど、あの頃だから毎年ジャックがねそういったミュージカル、
ね、
酔いどれ公爵とかね、
はい、
いろいろ、いや、もう毎年すごかったですよね、もうね席巻しておりました。
でもね、あのジャックの古い人たち、私の先輩たちとかは踊りを踊るってことはものすごく苦痛だったんですよね
そうなんですね、
アクションのリズム感はあるんですけど、ダンス
やっぱちょっと違うんですよね、
う
ん、
そうなんですよね、アクションをできない人がアクションをするように、はい、右手と右手が、右足が一緒に出たり、
ね、ロボットみたいになっちゃった
よね、それを私たちアクションマンがダンスを踊ると、うん、そうなっちゃうんですよね、
はい、分かる気がします
ね、うん、でみんなもう舞台は出たいけど踊りは嫌だって、うん、それでみんな苦労してましたね、
ああなるほどね、そっかそっか、肉体表現だからねって言って、アクションはあれだけど、
できたら体なんでも動かせるかと思いきややっぱちょっと違うんですね、
そうなんです、
全部やっぱこうそれぞれの動きって違うから、
うん、
例えば空手とかをやってる人らに僕らのアクションのところに来て練習させると、はい、ダメだそこ力入りすぎだよとかね、肩に力入れちゃいけないとか、だって最後まで力入れてたら手と手がぶつかった時に痛いでしょっていうね、うんうん、
確かに
僕らの場合はもうでもこう当たる瞬間にふっと力が抜けてないといけないし、でも最初から力抜けてると、
は
い、拳が拳に見えなくなるしっていう、うん、その力の抜き方っていうのが流派がねいろいろあるから、
はい、
これはそっか、ダンスはそうですね、
でも空手でも、はい、やっぱり取り方もあるんでしょうけど、孝太郎まかり通る、
あ、はいはいはい、
本物、
うん、
極真の本物を数多く出してるんですよ、
北海
道の極真 の, その道場の方とちょっと懇意にさせていただいてて、高木師範っていう方がいらっしゃるんですけど、はい、
うん、
全面協力で、
そうなんだ、
で、門下生たちが孝太郎まかり通るに本物として出てくれたんですよね、
はいはいはい、
でやっぱり本物は本物すぎて迫力がありすぎるんですけど、見せるとなるとちょっと違うんですよね、
そうなんですよね、そうそうそう、やっぱり華麗に綺麗にっていうと、やっぱりその我々のやるそのアクションのね、
うん、
はい、例えば蹴った時の足さばきが ね,
そう
ね、こうただパーンと蹴ればいいんじゃなくて、伸ばした時にキュッと足の甲を、うん、ひねっておくと綺麗に見えるとかね、なんかそういうこうちょっとしたことなんですけど、
技がやっぱりあるんですね、
うん、見せるねその技がね、あ、そうだ、孝太郎まかり通るもありましたよね、
はい、
原作者は同級生です高校の
そうなんですか、
はいはいはい、
蛭田です、
そう、蛭田達也さんね、
なんかそうつい最近名前を聞いたなと思ったらその
話でしたね、そうそうそうそう、この番組の前々回ね、上村喜八郎君だったんでゲストが、
う
ん、であれも同級生だから、
はいはい、
であの学年はさっきのね森末さんじゃないですけど、
うん、
あの学年あの時の高校は僕と上村喜八郎と蛭田達也がいたんだねって話を
そうそう
ついこの間したばっかりだったんで、
そうでした、
本編にも一瞬出てるんですよね、
あ、はいはいはいはいはい、
蛭田です、
そっか かそうか。でも話題はもう完全にあの大場健二さんの天光寺君でしたけどね、
はいはい、
もうスキンヘッドにされて、
はい、
そのままあの今度はあれよ影の軍団行ったらガマハチになって、はい
あ
はい、それを、クエンティン・タランティーノさんが監督が見てて、あのキルビルに、
はい、
千葉さんと大場さんの出演オファーがあった時に、ただしスキンヘッドで来いっていう、あのガマハチのままで来いって
なるほど、
だからそれはね天光寺君なんだよとか思いながら、
うんうん、
ね、いやいや、だ本当こういろんなことをね、あの、うん、僕らも見させてもらったけど、そのど真ん中にもう宇野木さんはいらっしゃったから、うん、だからもうこういろんなお話をさらにね伺いたいんですけど、まあ、はい、ダイナマンが終わりました、
はい、
で今度はね、先ほどお話がございましたけども、まさに近藤照夫プロデューサーの、ね、
はい、
G メン75に、ね、うん、次ぐ、うん、スーパーポリスという番組で、新人宇野木浩二って形で、ね、テロップが、森永直美さんと一緒にね、爽やかコンビで、ね、はい、ウガンダさんとかいましたけどね、
そうですね、
はい、まあ、スーパーポリスとかね、小林克也さんのナレーションで、
本当に あれはもう第一線で活躍されてる、
うん、
もう刑事ドラマでも本当にもう代名詞という人たちが、ね、丹波さん、小野寺さん、
はい、
で主役が三浦友和さん、
あ、そっかそっか、
で加藤和子さん、
はい、加藤和子さん、で、すごいメンバー、
6人レギュラーなんですけど、
はいはいはい、
その中に混ぜていただいて、
そうですよ、コーチウノキ、
はい、小林克也さん、
ね、はいはい、ね、あ、
まあ、あれはね、本当勉強させていただきました。
で、もともとあのキーハンターのね、憧れて見てた千葉真一さんの活躍した、ね、あの枠ですからね。
そうなんですよ。土曜日の
9時、夜9時 TBS。
すごいいい時間ですね。はい、うん、
これはまたいわゆる子供番組とは違って、今度はね大人向けの、
そうですね。
ね、
まあでも、うん、なんていうのかな。アクションをもっと見せたかったっていうところもあるんですけど、いまいち
、ね、これからちょっとね、いい感じにしたぞっていうところだったんでね、
そうなんですよね、
すごく残念なね、ちょっと惜しかったなっていう、
まあ、結局、視聴率がちょっと寂しかったということで、15話打ち切りになったんですけど、打ち切る頃に視聴率上がってたんですよ、
でしょ、
そうなんですよ、
そうなんですよ、いや、だからもう G メン75がずっと長く続いてたから、
はい、
でやっぱりちょっとそろそろね、うん、次のに締めましょうということでね、
まあもうお亡くなりになったんですけど、うん、近藤さんのプライドっていうもので、
はいはいはいはい、
やっぱり 20% いかないのは俺の作品じゃないという、
あ、そっかそっか、なるほどね、
でもね、今 20% 取るなんて、
いや、お化けですよ、もう今お化け
なんですからね、
も大したもんですよ、本当に、
まあ、当時はあの人のプライドではそういうプライドがあったんで、
そういうことだったんだ、いや、だからもったいないなと思って僕ら見ててね、うん、で、あ、宇野木さんいいとこ来てる、すごいぞとか思って、でましては丹波さんがね、重鎮がいて、
はい、
あ、で三浦友和さんがいてみたいな、そういうね、流れの中でね、あ、これはと思って、だってさっきもちょっと言いましたけど、キーハンターがね、長く続いて、その後はね、すぐアイフル大作戦、
はい、
やっぱりそれはすぐね、で、うん、でまたバーディー大作戦だって1年で、はい、みたいな、でこういろんな瞑想しながらも、そこで G メン75ってね、
そうですね、
それでこう来たわけだから、はい、だからもうちょっと辛抱したってね、
うんうん、
15話ってのは短すぎましたね、うん、それはね、だってその後また G メンやるじゃないですか、 G メン82とか言って、
はい、そうですよね、
で俺なんかいつの間に終わっちゃったんだろうみたいな、ね、TBS の番組宣伝の今なんだっけ、オールスター感謝祭のあれの前身の番組でね、
はい、
今度また G メンが帰ってきますって、で空港でこう並んでるシーンのメイキングをちょうどやってて、今度は G メン82ですって言って、そこに戻すんだったらね、スーパーポリスもっとやっててほしかったなとかね、
はい、
思いましたけれども、でも、アクション俳優としていろいろとね、そういういろんな番組にも出られながら、
はい、
ね、後楽園とかでね、
そうですね、
そういった原点の方でそういった、はい、ショーなんかもやってくださったりしたんで、
現役時代とも変わらないように、うんうん、キャラクターに入ったりもしましたし、はい、
うん、
で声の方で、
はいはいはいはい、
やらせていただいたこともありますね、
うん、
でまあ、その後もそのいろいろこう戦隊もんには ちょこちょことは出させていただいて、
超人気メタルダーのね、
はい、フラッシュマンとかも、
はいはいはい、ね、
で仮面ライダーブラックにも今度はそれは悪役で、
これなんか結構激しいアクションが、
ね、そうなんですよ、
あったんですよね、
はい、バッファロー怪人という怪人役での人間体で出たんですけど、主役のね、
倉田
哲ちゃんと、本当に金田治っていう、
はい、アクション監督が、
アクション監督に、はい、まあ、結構ハードな盾をつけていただいて、
はいはいはい、
あ、結構いいんじゃないかなって思ったんですけど、放映見たら全カットでしたね。
それは悲しい、
それは
もうがっかりですよ。
あるあるある、でもそう、特撮あるある、そう、僕らも、ね、新堀さんと一緒にゴーカイザー出していただいて、で町内会の、ね、商店街、
はい、
商店街の、八百屋さん、魚屋さん、大工さんっていうね、メンバーっていうね、でそのおじさんおばさんがなぜか戦闘員に勝つっていうね、立ち回りちゃんとつけて、
はい、
で名乗りまでやったんですよ、工務店サブとか言ってニボシャが成果点マーサーとか言ってまるまるカットされましたいやでもこれこんなの使えんのかなと思ったんだけど、でもね、これ残念だったなとか思いながら、オンエア見て、あ、そういえばカットされてんだとか思ってちゃんとアフレコまで行ってちゃんとポエム入れたんですよ、名乗りの、はい、でなんでこんな俺たちが強いのか、それは大レンジャーの亮ちゃんに習った拳法よって新坊さんが、こうそういうシーンもあったんですけど、まあ、やっぱり放送時間が、ね、限られてるから、
はい、
やっぱどうしてもね、こうその分ロボット出さなきゃいけないとか、そういう、こう、ね、そういう事情で、
でも悔しいですよ ね、
せっかく、ね、頑張ったから残してほしいなと思ったけど、
みんなに見てほしいってなりますよね、
はいはいはい、そうか、だったらね、仮面ライダーブラックだったらね、ちょっと戦って、
はい、
ね、そっか、あ、じゃあこの間ね、桃色旋風っていう朗読会がありましたけど、はい、ね、その時に、ね、吉井ひとみさんね、
はい、
女優の、はいはい、それがほら、ね、カメラダブラックで悪の、ね、でね、三神官
バラオ、
ね、ね、ビシュム、
あ、ビシュムか、
はい、バラオが高橋としみつさん、はい、だからビシュムで、ね、あ、じゃあそういう、ね、共演だねなんて話もまたね、今度はできるかもしれませんけれども、まあ、でも本当こういろんな、もういや俳優さんとしても頑張ったし、スタントマンとしても、
はい、
活躍されたんですけど、中でもあれは将軍家光のね、
乱心激突、
激突理不尽なりっていう、
そうですよ、
ね、CM がありましたけど、あの劇場映画の中でのなんと人馬ですね、人と馬が共に炎に包まれる、
はい
はい、で走ってくるっていう、まあ、アクションがあって、
はい、
で長戸博之さん、
はい、
サザンオールスターズの桑田佳祐さんにそっくりなあの長戸博之さんがもう向こうからパカパカパカって走ってる、でそこにこう火がついて馬ごと火がつくっていう、
はい、
今そういうシーンがあるんですけど、さすがに長戸さんにそれさせるわけじゃないですか、宇野木さんがね、
そうですね、まあそのシチュエーションとしては、
はいはい、
宿場に追い込まれて、突破口を開きたいと、その油問屋に逃げ込んだのが、はい、うん、まあ、油を使って何とかしようと、
はい、
そういう経路を開くために長戸博之さんがこう油をかぶって火だるまになって突破口を開こうという、そういう設定なんですけど、
はい、
そのまあスタントを私がやらせていただいて、まあ東映発表では世界初のスタントということなんですが、
うん、
実際はちょっとわからないんですが、
人馬ともにっていうのはなかなかね、
ですね、
これはアメリカから、専門のスタントコーディネーターを呼びまして、
はい、
指導のもとやりました。
いやでもいわゆるほら仮面ライダーみたいなお面をかぶってるわけじゃなかったんで、どういうふうにするのかなと思ったら、はい、これもすごい技術でね、
そうですよね、
長戸博之さんのライフマスクを取って、
はい、
長戸博之さんの顔を作るわけですね、
はい、
うん、でそれね、私のマスクも取るんですよ、
うのきさんのマスクも取って、
で合体させ て裏表合体で一つのマスク
マスクにして、でそれをかぶってちょっと透明だと、はい、もう長戸さんにしか見えな ないですよ、ね、長戸さんの顔なの。
でアクアラング用のっていうか、まあスキューバダイビング用ですよね、あのちっちゃな、
はい、
ボンベがあるんですよ、
はいはい、
3分間しか持たないんですけど、
ウルトラマンみたいですね、
本当ですね、
リアルウルトラマン。
それを、まあ、あの体に隠して、
はい
はいはい、
でそのデスマスクっていうお面をかぶって、うん、レギュレーター加えて、
はい、
それで火をつけるという
、
でも、はい、あの3分持つっていうのは火をつけてから3分じゃないですかね、もう、
そうですよね、
かぶってしもう準備した時点から3分ですから、結構ねシビアなところがあるんですよね。でまあ何回か、まあ、1回勝負とか、
うんうんうん、
そういうふうに、まあ、歌うんですけど、はい、実際はもう6回燃えてるんですよ。
ああ、そんなに、うわ、
テイク6まであ
るんですよ。いや怖い怖い怖い。でも
で、その中の1回は、うん、まあ、エアチャージがちょっとうまくいかなかったみたいで、
う
ん、途中で切れちゃった、
うん、うわうわうわうわ、
で燃えてるけど、はい、思い切り息吸うと火も吸っちゃうから、もうマスクの中に残ってる空気をそーっとそーっと吸いながら、なんとか大丈夫でしたね。
いやで簡単におっしゃいますけどね。
そうですよね、なんか今なんかスーッて入ってきましたけど、
だからなんですね、息をこう吸うと火が入って、あ、そうか、だからね、ボンベ、うん、そっかそっか、なんかちょっとこうもうダメだって剥がしちゃったってわけにいかないんですね。そう簡単にね。
で
熱くないもんなんですか、すごい素朴な疑問で。
いや、あのね、
はい、
動きによってちょっと隙間があると火が入ってくる。あ、
はいはいですね、うん、
その時は熱いですね、でもスタントコーディネーターは、はい、熱いと思ったらもう火傷してるからねと。
ああ、
はい、
まあ、少しの火傷はあったんですけど、まあ、ほぼスーツかぶって、うん、馬に乗ってる限りでは大丈夫でしたね、うん、あのドライヤーでふーっとやられてる程度のあったかさ。
そんなもんなんだ、
はい、
これはなかなか やらないとできない言えない経験
でも、そうですよね、もうちょっと、
やりたかねえけど、
みんなもできない
すごい、やった人目の前にして言うのもなんだけど、でじゃあもう一回行こう、もう一回行こうみたいな感じで。
そうなんですよ、
そんな何度も、
あのやっぱり周りのね、うん、煙とか、うん、こう臨場感を出すために周りを燃やして、うん、煙が多い、
うん、
あ来たけど映ってない、
うん、
カットカットカット、もう一回。
そんなのもあるんだ。これ馬は大丈夫だったんですか。
馬はね、うん、これはねすごいよ、お利口さんの馬で、
うん、そうなんだ、
なんかね前やってる番組で火の輪くぐりをし、
はい、
そういう披露してたような馬だったんです。
普通火怖いですもんね。
そうですよね、
絶対無理ですよ、ひるんじゃってね、
だから車は急に止まりません、うん、馬は急に止まります。
お
お、もうビビってキュッと止まるんですよ、
はい、
みんな飛んじゃいます
ね。そうですね、
でも本当に調教がいいのかも、
うん、
まあ、馬の性質もあったんでしょうけどね、
うん、
すごくそれで助かりましたね、うん、本当にその馬のおかげですよね、あのスタントは、
ね、まあ、よくできた馬、人格者じゃなくてあの品格者だったんですね馬だけに。へえ、いやだからそれがね週刊誌かなんかのグラビアでもね特集かなんかされてて、はい、僕もそれを見て、はい、で最初あれ、あの長津さんの顔だけど、さすがアップで見たから、うん、あなるほど、こういう風に似せたマスクをしてんな、で、あ、うのきさんだと思って、はい、すごくこうびっくりした思いがありますけどね。
うん、
だから基本的に私たちっていうのは、うん、アクションマン、スタントマン、
うん、
で俳優と、
はいはい、
そういう顔を持ってますから、だからもういや俺は役者しかやんないっていう、そういう私はそういう気持ちはないんで、
うんうんうん、
もう本当にあのニーズがあれば、はい、呼ばれれば
何でも、
うん、何でもやりますと。
すごいですね。
今までで一番これは大変だったなっていうのは何かあります
か。
あ
の、ね、それはそのやっぱり将軍家光の乱心激突で、
うん、
その火だるまになる前に、うん、その出ていくたびに油問屋から馬でその戸板を突き破って外に出るんです、
はい、あ、はいはいはい、
そのシーンが、
はい、
今までで一番大変でしたね。
へー、
で、あの、うん、障害物があって馬はそこを突き破りません。
ああそうだ、車は止まらなくても馬は止まりますからね。
そうですよね、うん、
まあ人間でも誰でもそうですよね、
そこに行かないですね。
それをあの要はのれんみたいなもので全く前が見えなくして、うーん、馬が通れるんだよっていうことを教え込むんですよ、何回も何回もやって。
そっかそっか、まずそれをね、
その、ま、この幕を通り過ぎれば明るい広い野原に出られますよって、それをもう何十回もやって教え込んで、最初は歩いて少し走ってでもう失踪させて飛び出す、で何回もやって、あもう飛び出すぞって言ったらいきなりドアを入れちゃうんですよ。
なるほど、
分かんないように。
そう、
お馬さんに対するドッキリですね。
そうですよね、なんかあったみたいな感じですよね。
で、まあ、その設定は、私が先頭で4頭ぐらいついてこなきゃいけないんですよ。
はいはいはい、
だけど最初のドッカンでもう後ろビビっちゃって、私ともう一人後の馬しか来ない、2頭しか出なかったんですけど、まあとりあえず、出るところは成功だったんで、
カットとして OK だった。
なるほど。
だからそれを、このその問いたが1枚しかないよ、 NG 聞かないよって大道具さんが言うわけですよ。
でですね、
プレッシャーですよ、
はいはいはい、
でやる前に馬はもう早く出たい出たいって立つんですよね、そのセットの中で。
よくね、
行きたい行きたいみたいな、
はい、
もう胃が痛くて胃が痛くて、それが一番ね、こう今まで大変でしたね。
なんか いろんな高いところとか危ないところにいっぱい行ってらっしゃるのに、ね、やっぱ そういうなんていうの、変わった
意外だね。
そう、意外でした、うん、私も。
だけどその動物と子役はね、
そ
こにはかなわねえっつってね、
はい、
うん、もうなんとかこういい方に向いてくれっていうのまでね、取らなきゃいけないから。
だから火だるまになるにしてもこう、うん、バイクとかね、うん、自分でこうなんとかできるものだったら、
はいはい
はい、で単独で飛び降りるのも自分次第じゃないですか、
はいはいはい、
やっぱりこう動物とかね、子供とか絡んでくると、うん、やっぱりそっちに気を取られるから、うん、やっぱり大変ですよね。
あ、そっかそっか、うん、へえ。いやでもそうやってこうね、いろんなね、公約をされて、だ今さりげなくね、馬がねって考えたけど、
はい、
馬にも乗れるわけですよ。
そうですよね、
か馬に乗れないといけないんですよ。
そうですね、
これはもうやっぱりジャックでね、これはちゃんとあの馬に乗る、ね、はい、あの教習とかありますもんね。
馬の練習はね、はい、私個人的に行ったんですよ。
そうなんですか。
っていうのは、
はいはい、
あの必殺法っていう映画を、
映画ありました、はいはい、
出演させていただいて、深作欣二監督で、
あそうだ、はい、
そのため、その時にこう役をいただいて、
うんうんうん、
でまあ旗本の悪ガキの役なんですけど、
はい、はいはいはい、
今でいう、 こう暴走族なんですよね、うん、馬がバイクの代わりっていう、
なるほど、
でだから馬に乗れなきゃ話にならない、
うん、そうそう、はい、
でも役をいただいた、
ええ、
じゃあ練習するしかないなって、
うん
うん、で小淵沢まで行って、
お、はいはい、
3泊4日、うん、自分でもう自腹で、
そうなんだ、
そうですよ、
それが事務所払ってくれなかったです
でやっぱり
スキルがあるだからなっつって、
それまで全く乗ったことがなかったんで、
そうなんだ、
もう本当に一から教えていただいて、
もうジャックでもありますよね、馬乗る授業みたいなの
と、うん、その後です。
あ、そうなんだ、
うん、それまでまだなかった
んです。そうだったんだ。
で激突の時も、
はいはいはい、
あの合宿がありまして、馬合宿で御殿場行って、
はいはい、御殿場、
御殿場、あれ、はいはい、なんかオープニングで聞いたよ、
そうそうそう、ね、今時代は御殿場なんだ。
そこの、あのちゃんとした馬屋さんの、もう本当にあの競馬のトラックがあるぐらいの、
はいはいはいはい、
敷地があるところで合宿やったんですけど、まあ、一番最初馬乗って、うん、教えていただいた時は2日目でジーパンが真っ赤に染まりました。尾底骨すりむけ、
そうなっちゃうんですね、
つるむけになる
んです、
あの本当に体験とかお遊びで乗るんじゃないから、
うんうん、30分とかね、なんとかじゃないですもんね、
う
ん、
もうとにかく早く乗れるように、
乗りこなさなきゃいけないから、
3泊4日の間にこなせなきゃいけない、
そう、そのためにもう1日、まあ馬もかわいそうなんですけど、
まあね、 すごい強行軍な合宿免許だよね。
いわば、いわば。
でも馬屋さんはね、それ見てみんな笑うんですよ。うん、あ赤いねとか言って。
それはしゃあないなみたいな。うん、へえ。そうかそうか。そうかじゃあ宇野木さんたちよりもっと後なんですね。やっぱ結構ほらジャックがそういういっぱいね、はい、募集かけるようになって、うん、こういう授業がありますみたいなね。はいはい、米山ママ子先生のパントマイムとかね。なんかそういうでジャックのみんなこういうのをやってるんだっつって、うん、で馬にも乗ってみたいなね、はい、そうそうね、だからあと空手の授業もあったり ね、
そうね、うん、合宿行って八丈島で合宿だとかね、
ダイビングしてねみんなで、ね、高いところが落っこちるみたいなね、
なるほど、
うん、で腕立て伏せ何本みたいなね、うん、で男も女も関係ないぞみたいなね、はい、そうだみんなすごいこう訓練に次ぐ訓練で、
そうですよね、やっぱ訓練してないとやっぱりこう何かあった時にこう、うん、怪我しちゃったりするってことになるんですよ ね、 ね、うん、
それをだからもう乗り越えてるだけですごいですよ、うん、だからもう、うん、ね、
だから私もね最初入った時本当にね、うん、軍隊か、
うん、
もう地獄、毎日地獄みたいな練習でしたね。でまあ、先輩たちに言わせれば、うん、俺たちの仕事を取るようなやつは出てきてほしくないと、う
ん、あ
だからとにかくもう鍛えて鍛えて、うん、それで残る人はそれなりのものがあるから頑張れよと、
うん
う
ん、
もうとにかくしごいてしごいて、やめていく人は早くやる、うん、もう使い物にならないんだから早く見切りをつけなさいと、
他の道に行きなさいみたいな、
逆に言えば愛の無知ですよね。
そうですね、厳しいようですけどね、うん、やっぱ愛があるからこそですよね、
うんうん、
だから電車で通ってても駅の階段を上り下りするのが、
うん、
もう手すりをつかまないと、
あ、そうか、ダメだった、筋肉痛というかもう体ボロボロですよね、
動かないんですよ、
はあ、
それがもう何ヶ月か続いてやっと体ができて、
うん、
先輩たちと、うん、まあに近づけるっていうかね、うん、やっと動きが少しできて、
うん、だって今度現場へ入ったら入ったで一番ペーペーだと誰よりも朝早く行って、
そうなんです、
で先輩のね、そういったこう衣装とか小道具とか靴下とかね、そういうの準備したりとかね、僕らみたいにこう登山までね、よそから来た連中に対しても、あ、これ大野さんこの軍足ですとかね、渡してくれたりとかね、うわ新人さんたち大変だなと思って、で出番がなくても先輩たちがね、出番だったら面を持たなきゃいけないとかね、でジャックの、ね、新人がいっぱいいればこういいけど、たまたまこうジャックの子が1人か2人しかいなくて、他全部違う事務所から借りてくるぐらい、まあ、ジャックも忙しかったから、
はい、
うん、でそうなるとこう1人で5人の戦隊の5個面を持ってなんてやってるから、
う
ん、だから僕ら普通に見て、ああ手伝うよってね、うん、やっぱりこう同じ現場に行ってんだから事務所とか関係ないやって僕は思ってたんで、うん、でもやっぱりね事務所によってはね、俺たちゲストだからみたいな感じの、でずっとガンガンで焚き火に当たってるまんまの事務所の人もいた確かにいた、だけど僕はそれ嫌だったんで、いやいやいや別に一緒のあれなんか仲間なんだからいいじゃんって手伝うよ、でもおかげでその時一緒に仲良くなってたのが、ね、やっぱり八塚兄弟であったり石垣博文君であったり、やっぱりなんか未だにね、うん、やっぱりこう、
でもジャックの教えっていうのはそこから始まるんですよね、うんうんうん、
はい、
周りに先輩に、はい、うん、先輩だけじゃなくて周りの演者さんスタッフ、そこに気を使うところがまず第一歩なんですね、うん、でそれをちゃんとやらないと練習の時にもう整列ビンタっていうか、ね、うん、まあ、そこがちょっと軍隊的なところあるんですけど、
はいはい、今じゃ考えられないですけど
そうですね、
本人は怒られないんですよ、うんうん、うまくできてなかった本人は怒られなくて、うんうんうん、その一つ先輩、
ああ、ああ、
後輩がちゃんとできないな、
監督振り振りだと、
そう、教える人が悪いから、
うわ、
その上の人がちゃんと面倒を見てあげないからちゃんとできないんだよ、
う
ん、だから怒られるべき人っていうのはもっと重圧がかかりますよね、
うんうんですね、
うん、でそういうこう心的なところをすごくね、
うんうんうん、
教育されましたね。
だからね、ジャックの若手と飲みに行くとこんなに心地よいことはないですね。まずこう行ってお店へ入ってね、そうするとさりげなくね、小野さん何飲まれますか、これがね本当さりげないんですよ。いかにも僕やってますよ的なアピールしたやついるじゃないですか、はい、小野さん何飲まれますか、じゃあそうじゃなくて自然に ね、だからこう自然に何飲まれますか、でこう飲み終わるかなぐらいの時になると、あ同じもんでいいですかって、それもねさりげないの。だからそれもだからきめ細やかな、ね、気遣いだなと思って、僕は本当それがすごく感動して、だから専門学校の先生とかをやってた時にもう教え子たち必ず言ってたのは、ね、ジャパンアクションクラブってとか、これこれこういう風にしてね人をあれするけど、これは全てにつながることだから、お前たちはだから現場に行って、それから声優になりたくてね、じゃ どうしたらいいか、まず見学に行くだろう、見学に行った後は大抵音響監督ってね大酒飲みが多いから、で終わった後飲み行こうとなるから、その時にただぼーっとついていくんじゃなくて、自分も行っていいですかみたいな、ちゃんとね、で行ったら行ったで、ね、何飲まれますか、これも自然にだぞっていうね、それをね、それをね何回かやってきたらね、あれ君名前なんだっけってねなるから、したら次の日今度はみんなエキストラで行っても、あ誰かこれ一言セリフがあるんだけど、あ君赤井原君っつったっけ、ちょっとやってみないで、なるからよっつって、
なるなる
ね、したらそんなことを教える先生いませんでしたって後で言われたけど、でも実際卒業した OB たちに、先生あれが一番役に立ってますっつって、実際声優でねデビューした子たちに言われた時は、ほら見ろありがとうジャックみたいなねだったんですけど、本当でも素晴らしいですよ、そのジャックの教えっていうのはね。だもうそれはもちろん今もね、もう連盟、まあビンタはないでしょうけども、
そんなにもない
か、その大変なことになるからもうね、でもそうやってもう本当にこうもう長きにわたっていろいろなね、お仕事をやっぱされてきましたけれど、はい、ジャックはいつお辞めになったんですか、そういえば。
私が辞めたのはね、最後に、まあ、メジャーといいますか、あの塚浩平さんの、
はいはいはい、
舞台飛龍殿90っていう90年ですよね、1990年、はいはい、が、まあ、メジャーな舞台は最後だと思うんですよ。で、まあ個人的にもジャック的にもこう、いろいろあった時期だったので、まあ要は子育て
をしようと、はいはい
はいはい、ちょっともう本腰入れて、自分より子供を優先しようと、ということで、一時引退したんです
よ、はいはいはい、かっこいい素敵、
それからもうね、30年近く経っちゃいましたけど、
だけどこの最近ですね、
はい、最近
なんかもういろんなところで宇野木さんが活躍されてるわけですよ、で僕もまあいろんなイベントをね出させてもらったり、はい、遊びに行かせていただいたりするんですけど、行く先々でね、本当宇野木さんとお会いすることが増えて、
まあ、活躍はしてませんけどね。
いや、まあ、逆に我々のね、やってた川崎テレビ漫画祭りとかにね、遊びに来ていただいたりとかね、
はい、
そういうイベントでちょこちょこあったり、あとね、モジョさんのね、プライベートライブみたいなのがあった時に、ダイナピンクの萩原紗友子ちゃんがね、宇野木さんを連れてきてくれて、でそのまま一緒に朝までカラオケ行っちゃいましたね、
ね、
あれも楽しかったけどね、のマシンマンの作田さんも一緒にね、みんなで朝までやられて、なんかだからこう集まるといつでも同窓会ができるんで、
そうなんですよ ね、 ね、でそういうこう、はい、心地いい時間をいただけるようになって、はい、まあ、誘っていただけるようになってね、まあお呼びがかかればもうどこでも行こうっていう気持ちになりまして、で、最近萩原紗友子からちょっと紹介をいただいて、ただのイベントではなくちょっとお芝居やりませんかと、
素敵
ということで、朗読劇をやるようになったんですよ、まあ、最初はね、もうギャップがあるしお断りしたんですよ、
もうしばらくやってないから
そうなんですね、でも気楽な気持ちでやってくださいっていうことで、じゃあ一回やってみますけどダメならもうさよならしてくださいということで始めたんですけど、もう、今年の2月から毎月 出てるんですよ。
毎月、
ね、毎月に1回やってるんですけど、で、今度で、10月1日、はいはい、まあ、10月は2回やるんですけど、はいはい、それにも、出演させていただきます、ね、
僕先月ですかね、見に行かせていただいて、はい、猪木さんも出られて、はい、あれはこう居酒屋さんっていうか、なんかこうそういうなんかマスターみたいなね、ちょっとこうなんかそんな役も含めて、うん、ね、なんかあの坂本さん、さっきは出てました超電子バイオマンの、はい、坂本龍介さんのね、はい、ちょっと自伝的なね、はい、感じの、あの、まあ、ちょっと大病されてね、うん、で昨年復活して、はい、で、まあ、この間1周年ね、頑張ってもう1年頑張って、うん、でちょっとお芝居なんかを見に行ったりしたんですけれども、そのお芝居の前にちょうどその桃色旋風というこの朗読会があって、はいはい、で主催が、秘密戦隊ゴレンジャーのまさにモモレンジャー、ね、小牧理沙さんが代表で
座長です、
ね、座長 で、はい、で
副座長が萩原さよ子、
ダイナピンク、ね、
そうなんですね、
ということで、だからあの桃色旋風ってことなんですけど、まあ、ゆかりの皆さんがね、はい、あのみんな集まって、それこそだからあれもステージ上が同窓会みたいな感じ
で、ね、
すごいこう、だから特撮ヒーローファンとか戦隊ヒーローファンにはたまらないメンバーが目の前でね、うん、朗読劇を展開して、
いいですね、
うんうんうん、いいんですよ、
いいですよね、聞かせてくれて、はいはい
は
い、
今まで私たちも、うん、まあ、皆さんそうなんですけど、うん、はあの初めましての方たちもいっぱい、はいはいはい、でどんどん輪が広がっていって、また新しく戦隊とか仮面ライダーとか、まあ特撮でヒーローヒロインをやってた方たちをゲストで呼んで、どんどんこう
膨
らんでいくんですよ。
でちょうどこの間がね、あのその坂本龍介さんが、まあおかげさまでね、復1周年なん で、うん、でちょうど誕生日がのすぐだということで、はい、なもんでね、うん、ちょっとその誕生祝いも兼ねたね、うん、感じでちょっとわーっと盛り上げたいんで、ショッカーちゃんちょっと来てくんない、うん、って言うから、あ、いいですよ、
はい、
でなんかその朗読劇が終わった後にトークショーをやりたいということで、はい、で来てよ、
うん、
で行って、
うん
うん、で別にパッと顔ぶれを見たらもう全部戦ったことのある人たちばっかりだからそう、はい、もうね、ダイナマンはいるわ、バイオマンはいるわ、みんな戦ってるわ、
戦ったことあるって面白いですね、
シャリバンで戦ったよねとかそんなの、うん、まあ、みんな知った人ばっかりだから、うん、あ、じゃあ分かりました、だから別に何打ち合わせするでもなくさ、うん、なんとなくこういう風にすればいいかなって、そのままじゃあまずは座長のご挨拶からとか言ってさ、台本も何もないしでもなんとなくこういうことだろうみたいな、うん、で行って、で順番に、まあ、ご紹介させていただいてね、でもお客さんも初めて来る方もね、いらっしゃる、もう満杯だったんでね、
すごい、
うん、だから初めての方もいるし、まあ、毎回来てる方もいらっしゃるだろうし、うん、そこで今度は出演者の方もまたね、うん、いろんな方がこうまた加わってくるだろうからということでね、うん、で僕も初めてお会いする方なんかもいて、ありね、中にはね、
はい、
いきなりこの方誰だろうなと、ああ、ウルトラマンエースのね、タックの吉村隊員だとかね、ああ子供の時見てた人だと思って、だすごい気さくな方で、いや坂本ちゃんがさ、なんか来てってから来たんだよみたいなね、でもなんかそういうとまた輪が広がってってね、
は
い、うん、で宇野木さんともねちょっとそんな昔話をさせてもらったりしながらね、でこれがまあ今毎月続いてて、
はい、
で10月がもうね1日ということと、それから10、あと10月なんか20何日ですか、なんか後半にもあるんですよね。
そうなんですよ、
はい、
桃色旋風は29なんですよ。
あ、29にあるね、だから桃色旋風の方はまだ、はい、後半はまだ間に合うと思います、はい、
ね、今からでも、
うん、ぜひあの今ここからあの宇野木さんの名前からホームページ、はい、こちらの方から多分 ね、リンクしていくと、なんかどっかにぶつかりますから、ね、うん、はい、桃色にぶつかりますから、
はいはい、その前に
さあ、うん、何でしょうか。
29日の前
に
2日前なんですよ、
はい、はいはいはい、
27日に、
はい、
なんと、
うん、
宇野木祭というものをやるんですよ。
宇野木祭り、これはもうまさに宇野木さん主演のイベントでございますね。
いや、どうなることやらね。
楽しいな、これは、
うん、鈴木みしおプレゼンツ、
はいはい、おなじみの、
はい
はいはい、
ネイキッドロフトというところで、
はい、新宿のね、
はい
はい、
あの宇野木まつりやるんだけど何やろうかななんて、
はい、いやいいじゃないですか、こう、
まあ、いろいろ企画はあるんです、
ね、ラジオを聞いていただいて、はい、あ宇野木さんに会いたいなっていう方はぜひね、
はい、
申し込みいただければ、はい、生の宇野木さん
すぐ会える、
ね、
目の前で、
はい、
あんなことやねこんなことやね、多分みしおちゃんのね相当な無茶ぶりもあるでしょうから、
はい、
でそれこそたくさんのねトークもね披露していただけると思いますので、
もう、うん、うのき祭り自体がもう無茶ぶりなんですけどね
そうですか、ね、いやいやいやぜひみんな聞きたいですよ、
ね、まあ、歌あり、
お
歌あり踊りはどうかな、わかんないけど、
でも面白い、ダンス苦手だって言ってた
から、ね、そうですね、ちょっと一節みたいな、
ね、でもこれも楽しみですね、はい、今月10月の27日
です、ね、金曜日、
金曜日、
はい、
ね、
夜7時半
開演です、
開演
ですね、
はい、ネッキドロフトってね、もうあそこも新宿のおなじみのね、
そうですね、
はい、まあ、昔あの、食安通りっていうやつですね、
はい、そうです、
はい、でそこにございますから、
ね、まあ、西武新宿駅からもうすぐですからね、
改札あの大久保寄りの方の改札ですね、うん、はい、手前の方行っちゃうとペペ行っちゃいますね、はいはい、でもそこで、約3時間ぐらいね、俺は
そうなんですよ、
喋りっぱなしですよ、出ずっぱりですよ、
たっぷり聞けますね、
これは何をされるのかね、
うん、
まあ、これもあの、ね、友達の輪みたいなもので、
そうですね、
あの、はい、前回、
うん、
バイオマンのイエロー、
はい、
イエロー4、
はいはい、田中澄子ちゃん、
田中澄子からの紹介ということで、
はいはいはいはい、
だから、まあ、ジャックの先輩後輩なんですよ、可愛い後輩のお願いは聞かなきゃと、
ね、そうだ、
もうしょうがなく
いやいやいやいやいや、でもそこにまたねみんなあの集まったりしますから、
はい、
そうですよね、
きっとその日も同窓会になると思います、
そうなんですよ、
だからね、楽しいですね、こういうね、だから最近僕はこのスーパー戦隊学園同窓会と呼ぶようにしてるんですよ、トータルで、こういろんなね、どこのイベントだ、誰のイベントじゃなくて、みんながこう集まるのをね、スーパー戦隊学園同窓会という、だから放映当時はね、その前後の番組の方たちとこういうふうに交流するなんてことなかったんですもんね、
本当にないですね、
だからそれこそ、オーレンジャーとか、
はい、
ね、あの辺からですよ、
あ
のいわゆる V シネマで当時、ね、オーレ対カクレンジャーなんて、
はい、
で前の戦隊と現役の戦隊が、
う
ん、
そうそう戦うっていうの
もありましたね、ね、はいはい、共に戦うみたいな、
う
んうん、最初 V シネマ、最近劇場映画でも
ね
公開されたりしてますけど、でもその程度だったんで、前後ちょっと、でもそっから先はなかったんですよね、
うん、
ところが今はもうね、上はゴレンジャーからもうみたいな、ずらーっとスーパー戦隊はいるわ、ね、うん、メタルヒーローはいるわ、仮面ライダーはいるわね、ウルトラマンも入ってくるみたいな、
垣根をどんどん超えてすごいです ね、はいはいはい、ね
だって親子ぐらいね、
はいはいはい、
みんな年違う人たちが集まってね、
はいはい、そうだそうだ、そういうことこの間御殿場でね、
はい、
水木一郎さんや串田明さんとね、まあ、ライブをやらせていただいたんですけど、考えたらもう兄貴とか、アニソンデビューして、もう46年47年で、まあ、あの実際のデビューからもう来年50年なんですよ、うん、だからもうその間アニソンだけでも1971年にデビューしてますから、
うん、
46年か
すごい、
ね、だからそれだけの間子供だった人が、
そうですね、
当時の子供だった人、当時も我々も含めてですから、は
い、
2世代、
はい、
下手すればもう3世代に、
ね、
う
ん、ね、
もうヒーローソングでも、うん、あれ、つまり戦隊だって41作、
はい、
なるわけですから、その間、ね、ゴレンジャー見てた人もダイナマン見てた人もね、うん、オーレンジャー見てた人もね、うん、ガオレンジャー見てた人もね、今キューレンジャー見てる人も、
うん、
だから世代を超えてね、なんか一つになれるってね、
うん、
こんな作品群はないですね、
そうですよね、
はい、
うん、
だって水戸黄門より長いでしょ、そういう意味で言えば、
そうですね、
もはや、まあ、水戸黄門また始まりましたけどね、途中のほらブランクもあるから、
はい、
あの半分は大岡越前でしたから、
うん、ね、あ、そ
う
か
そうかそうそれで考えるとね、先代ずーっと続いてますから、
うん、すごいことですよ、
これはすごいことですよね、うん、で例えば大河ドラマとかでも、まあ、長いことやってるけど、やっぱりこれも前後のね、
うん、
ね、歴代武将大集合なんてないですから、
ないです、
ね、来たら豊臣ってこっちは織田かみたいな、
ね、ないですね、
ないでしょう、
ないない、
中を取り持つ徳川家康なんてね 揃わないで、そんな、うん、そんなオールスター映画はないし、
そういう企画はないですね。
でまあできねえけど、うんね、スーパー戦隊はそれができちゃうから、うで今この日本だけじゃなくて世界各国でね、
そうなんですよ、
はい、これがすごいですよね。
だから桃色旋風で朗読劇をやってるのを、はいはい、わざわざ韓国アメリカ、はい、来てくれるんですよ、
そちらの国の方々が。
そうなんです。あ、だからネットでいくらでも見られるんで、そかそか、でこの前も中国の消防士の方が2人、うん、
あらあらあら、
日本語はもう片言なんですけど、
それでも聞きに行きたい、
ね、では皆さんに会うために、ね、会いたい一心もあるだろうしね、はい、へ、それは楽しいですね。そこでこう、ね、ドラマをね、でこう、でこの間ちょっとね、あの拝見したのはやっぱちょっといかにも皆さん方がこう、ね、あの時演じたような感じの雰囲気のね、は
い、
なんかドラマがあったり、
ういうで、ね、
で時にはちょっと昔話を ねちょっとアレンジした話があったりとか、
基本的にね三部作なんですよ、
うん、
戦隊ヒーロー、まあ、
系な感じ の
特撮系の、うん、ドラマと、
はいはいはい、
ちょっとコミカルな、
はいはいはい、
あのサンタローシリーズみたいな、
おーおーいいです、ね、
そういう系の、
はいはいはい、
日本昔話をモチーフにコミカルに描いたものと、うんうん、でもう一つは、長屋門であったり居酒屋門であったり、うん、ちょっと人情もの、
それでこの間その人情もののところにね、うまいこと坂本さんの半世紀みたいなね、はい、ちょっと入ってね、ま、
この前はもうスペシャルで、うん、坂本さんの、うん、そのスペシャル、
うん
というドラマを、うん
はいはい、
もう本当に生きた証みたいなものですよ ね、 ね、そうですよね、うん、でそれで私はお兄ちゃん役をやらせていただいたんですけど、
ね、そうか、いやでも本当こうじゃ今もこうしてじゃ宇野木さんもね、うん、じゃ他の戦隊の仲間たちと一緒にそういう朗読劇をやられたりとか、
はい、
ちょっとずつまたこういろんな活動もされていくと、うん、ファンとしては嬉しい限りですね、うん、
はい、まあ、はい、うん、やっぱり呼ばれる、うん、そういう喜びがありますから、
はい、
あのニーズがあれば、
はい、
時間の許す限りはもう、はい、参加しようと思ってます。
おぜひいい言葉を聞きましたので、ぜひ、ね、でとにかくその集大成というかもうここ最近のやりとしてはもう今月、ね、10月10 27日の、ね、
はい、
ネキドロフト、
はい、
うのき祭り、
ね、はい、まずはここを ね、
ぜひ皆さん楽しみにして、
はい、よろしくお願いします。
さあということで、じゃあ、まあ最後になりましたけれども、
はい、
今お聞きの、まあ、リスナーの皆さんにですね、
はい、
一言、
はい、
いただけると嬉しいです。
はい、もうやめてずいぶん経ちましたけど、縁あっていろんな方から声をかけていただいて、ファンの皆さんとかスタッフの皆さん みんながこう声をかけていただいて、やっと私が成り立ってますんで、これからも、まあ、頭の片隅に宇野木浩司覚えてていただければ幸いです。これからもよろしくお願いします。
はい、ということで今回、ね、ちょうど10周年記念、
ね、
120回目のゲストということで、はい、お迎えしましたのは、宇野木浩司さんでございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。宇野木祭り来てね。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。多摩川の地下深くで撮ってます。うっそぴょーん。
ということで、
うん、
うん、いやもうね懐かしくってね、いろんな出てくる単語がね、
は
い、
うん、
あ見てた、あこれも見てた、あそれ現場にいたっていうね、
すごいですね。
ちょっと僕もとっても今日はね、
うん、そうですね、
嬉しい、
はい、なんか思い出をこういろいろ出て
る、そうですね、なんか宇野木さんのおかげでいろいろとね、うん、掘り起こす旅ができました、うん、
はい、
はい、さあということで、はい、サイン色紙のプレゼントですね、はい、
さっきも名前が出ました上村喜八郎さんの、
はい、お同級生の、
はい、
うん、
東京都のさっちゃんさん、
はい、
福島県の星さん、
はい、
佐賀県の内湾さん、以上3名の方に当選しました。
はい、なんか書いてくれてますか。
あ、うん、上村さんとショッカーさんの仲の良い素敵な会話が聞けて嬉しかったです。
同級生トークでした
けど。でしたね。はい、ね。
ありがとうございます。3名の方、木八君のね、サイン色紙をお送りしますので、お楽しみにしててください。はい、そしてもちろん今回のゲスト宇野木浩司さんのサイン色紙もですね、うん、3名の方にプレゼントいたしますのでね、はい、番組の感想や宇野木さんのメッセージ、
ね、あ、そうですね、
あったら、はい、ちゃんと届けますのでね、添えて応募して、はい、 ていただければと思います、はい、ということで、これからね、まあ、10月11日、まあ、11月は今度は戦隊スーパー戦隊スピリッツもあるし、はい、先行者テレビコンサートもあるし、あ、
はい
はい、ですけど、まあ、その前にまずねちょっと10月はいろいろとまた乗り切れない、ね、乗り切らなきゃいけないものがいっぱいありますので ね、はい、でも10月27日のね猪木祭りは行きたいと思いますけれども、ね、はい、ということで、今回はここまで。お相手は私ショッカー大野と
貝原玲奈でした。
せーの、またね。
この番組は同人誌印刷会社猫のしっぽの提供でお送りしました。